ジオもっこもこパレード。
ヒゲメガネのパウダーパーティー。この番組はブルボン、ルマンド、日清シスコ、エスコイン、マセオ、おにぎりせんべいが大好きな我々パウダーズがお送りします。
はいどうもこんばんは、ボーです。
はいどうもこんばんは、ニグです。
ずいぶん前に、
はい、
まあ、ニグさん、岡村さんのオールナイト聞いてるから分かると思うけど、
はいはい、何ですか。
岡村隆史と、
はい、
太田光と水道橋博士のも、
はい、揉め事ですが、
揉めてるっていうやつがあったでしょ。
はいはいはい、ラジオでずっとだから岡村さんサイドの話は全部わかってるよ。
うん、まあ、もともとオールナイトニッポンっていう本の年表で、
はい、
昔、オールナイトをナイナイで始めるときに、うん、木曜1時の枠が、うん、ビートたけしがやってた枠やから、
殿の枠ですよね、うん、
から浅草キッドの水道橋博士が、うん、岡村さんの家まで行って、うん、いや殿の枠は、うん、やらないでくれと、
やらんとってくれと、怒鳴り込みに来たと、うん、というのが書いてありますね。
でそれに対して、あれは違うよと、うん、家電を買う相談をしに行ったんやだよってよくわからない、
はい、
手打ちがあったんです、
ね、はい、お引越しの時にそれに行ったっていうのをトークショーで話したっていう、うんうん、だからあれは違う。
そっから、うん、岡村さんと水道橋博士の、うんうん、絡みっていうか、つながりが出てきて、うん、
はい、仲良しです。
うん、で、それに対して、うん、爆笑問題の太田光が、うん、あいつら仲悪かったじゃないか、みたいな。はい、まあ、もともと爆笑問題も仲が悪い、ね。
はいはい。こう、3組みたいに仲が悪い。
浅草キッドとね。
はいはいはい。だから、岡村さんと浅草キッドが手を組んだということで、太田さんが怒ったと。
そうそうそう。
絡み出したと。
絡み出した。
はい、絡み出した。
もともと、太田光の、うん、めんどくさい絡みっていうのは、うん、他でもあって、うん、TBS ジャンクの中でもね。
あ、そうな？
うん。ジャンクって月曜日から土曜日まであるんですけど、うん、金曜日までが一応一括りの枠なんですよ。土曜日はスタッフが違うらしくて、
はいはい、
別枠らしいんですけど。じゃあ、次の曜日、次の日のパーソナリティに、うん、振るような終わり方をしようみたいな。
はいはいはいはいはい。
ことを言い出して、ね、
はい。
で、それに対して他の人たち、まあもちろん、うん、火曜日の伊集院光やりません。
ああ、そうやね。やらへんな。うん、
火曜日、じゃあ月曜日か、
うん。
で、他もやらなかったんです。
うん、
山里亮太も、
はい、
おぎやはぎもバナナもやらなかったんです、うん、はい。それに対してすごい怒り出すっていうね。
なんでやらへんねんっていう。
そうそうそう。
めんどくさいですね。
めんどくさい絡みっていうのが、うん。で、まあその類やったと思うんですよ、多分ね。
はいはい。絡み出したいね、うん、イメージとして。流しとけよかったよね。
そうそうそう。水道橋なんてろくなもんじゃないみたいなことを言い出して、
はいはいはい、
でそっから揉め出して、
うん、はいはい、岡村さんとは遊び出したっていう、
そう、う
ん、
でもともと博士は、うん、もう岡村君とはもう手打ちできてるんだから入ってくるなと、
はいはい、もうちゃちゃ入れるなと、うん、仲良し恋しになったんだ、
うん、
はい、
でそっから、うん、博士が書いた本の帯の話に飛び火したんですよ。
あ、そうな、うん、あ、その辺がよくわからへん。ラジオサイドはあくまで絵はがきが送ってこられてハッピーっていう話だけやからね。
うん。
うん、帯？
芸人春秋っていう本の、うん、第2号っていうのかな、うん、2、
うん、
を去年の秋ぐらいに出したのね。
はいはいはい。
上巻下巻で。うん、それの上巻の帯を大田光が書いてるわけですよ。
うん、ああ、そうな、
うん。
うんうん。で、下巻が？あ、下巻は関係ないか。
ゲガはまた別の人が書いてる。
それは、水道橋博士が出す本に対して、太田光が帯をつけた。
そうそうそう。
ああ、いいことやな、恋しよ。
うん。まあ、もともと、まあ、腐れ縁みたいな、まあ、同時期にね。
トリオやから。あの3人、昔トリオやったから。一応、岡村さんサイドのラジオでは、結果としてはあの3人はトリオで、岡村さんが抜けた形になってるだけやから、トリオやったやから。うん、仲良し、同期やねんか、うん。年齢も違う同期やねんか。そうそう。っていうのが、岡村オールナイトの結論やから。うん、僕はそこで終わったから、流れが分からへんけど。うん、はい。
で、そのね、芸人春秋の、まあ、帯を書いてるんやけども、はい、内容としては、うん、まあ、一人、まあ、タレント、まあ、著名人をピックアップして、うん、もう、異常なまでのリサーチ能力でもって、うん、どういう人、こんなに面白い人なんだみたいなことを、うん、書いてた文春の連載のまとめなんですよ。
はいはいはいはい。ああ、そういうことか、う
ん。昔からやってたの、浅草キッドとしても。うん、お笑い男の星座っていう本を僕昔買って読んだことあるけど、はいはい、知られざる世界ね、その、
はい、
そのタレントの、
はいはいはい、
野口五郎が、うん、番組の、収録の時に、うん、トイレですごい流せないぐらいの一本嘘をしたとか
、はい、あ、そんな話は
で、その後に入ったのが三河健一っていう誰よ流れないじゃないのよって
。野口五郎がすいませんってなるって
。野口五郎はむっつりしてたと思う。
ああ、むっつりして。周りがでも入ったのは五郎しかいないっていうことで、う
ん。とか、スーパーひとしくんが、はい、すごいマッチョだっていうのを言い出したのも、浅草キッドなんですよ。
ああ、そうなん、うん、おー。サイキックぐらいの話の情報やって。
だから、そっからサイキックに話持っていってるよね。
ああ、そういうことか。大、う、体、ん、じゃあ、出元というか、そういうのをリサーチしてたのは水道橋博士がしてるよね。はいはいはい。
で、まあ、それの、まあ、第2弾の本で、う
ん、はい。
で、太い軸として、橋本徹があるんですよ、うん、今回の本。
はいはい、うん。橋本徹。
橋本徹の話ね、はいは
い。うん。
で、高人ノーマネーっていう、
ノーマネー、はいはい。
テレビ大阪の番組に、はい、水道橋博士が出てて、うん、で、橋本徹が、うん、小金ヶ関のコメンテーターと違うんですよっていうのを言って、
はい、
博士が怒って辞めたっていう、う
ん、はいはい、あったね、流れ
があったでしょ、うん、
あったあったあったあった。
あれの真相みたいなところもあって
。おー、あ、そこに触れてるんや、うん。なぜ辞めたかみたいなところ。
そうそう。
はいはいはい、
で、橋本徹はタイタンじゃないですか、所属。
あ、そうなん？
そう。弁護士時代っていうか、
あ、そうなんや。
知事市長になる前からタイタン。
あ、そうなんや。へ、うん、
で、まあ、役人になるから辞めて、またタイタンに戻ってる、今。
うん、あ、今はタイタンなんや。ほ、う、ー、ん。
で、タイタンは、爆笑問題の事務所でしょ？
そうやね。三代夫人の社長のとこやね、うん。太田さんの奥さんが社長やね。うん、はいはい。
で、これ、太田くんはこれ、ちゃんと読んで書いてくれたのかな、みたいなことを。
うん。
博士が言ったら、うん、まあ、太田さんは、ちゃんと読んだよって、うん、そんな橋本のことを書いてるぐらいで断るようなやつじゃないよ、みたいなこと言ってるんですけど、うん、ちゃんと下巻も読んだのかな、みたいな話になってきて。下巻の方がひどい話なんですよ。
あ、そうなん？ああ、じゃあ下巻も見て、
実は下巻読んでないんじゃないかとか。
ああ、そういうことか。
そういうことから、ちょっとまあ話はシュシュッとちっちゃくはなっていったんですけどね。
ああ、そういうことか。うん、それが東のりの、なんや、帯のことで喧嘩してるでっていうのはそういうことか。
東のりんはそんなこと言ってるんですか？
ネタはがきでね。ネタはがきの中の東のりんが、うん、岡村くんってなんかお二人喧嘩してるらしいけど、帯ってなんやっていう話が。
あ、悪い東野さんが言ってました
って言ってましたって言って。東の、岡村くんってなんか揉めてるらしいなって、もっと揉めたらええねんっていう中で、なんや、帯ってって言って。謎なツイッターを三代夫人が上げてんねんけど、なんや、帯ってっていう、うん、っていうのがあって、あ、そういうこと。
そうそうそう。
あ、帯を読んだや読んでないやと、そうそうそう、で、喧嘩をしてるっていう。うん、ああ、シュってちっちゃいことだった
ね、うん。でね、まあ、その橋本徹のね、連載やってた時から、うん、まあ、知ってるんですよ、連載やってなって。
う
ん
う
ん、だから、週刊誌やから、ちょっと乗り遅れて読めなかったんですよね。
う
ん、
あ、はいはい。う
ん、これはもう買うときやなと思って買ったんですよね。
あ、それがその本。
そう、上下巻ね。
はいはいはい、はい。
芸人春秋。
ああ、今の水道橋博士ですね。
そうそうそう。
金髪の眼鏡の、うん。はい。
面白いよ、これ。
あ、面白い、うん。何の話が載ってんの？橋本徹だけ。
ね、う
ん、
まあ、基本的にはその連載を、うん、まあ、掲載してんねんけども、うん、単行本するにあたって、一、うん、つ、設定を設けてんの。
ほう。何？設定。
設定007なんですよ。
あ、スパイな。
スパイ。芸能界にスパイとして潜入した水道橋博士が、
うん、
こ
んな事実を突き詰めました、みたいな。
で、編集長の M に情報提供するみたいな。
うん、ああ、コント、大きなコントの枠の中で情報は事実やでっていう感じにしてるんか。そうそうそう。ほー。
出だしのところとかね、単行本になって、うん、付け足された部分やと思うけども、うんうん、じゃあね、こう文藝春秋 の、うん、 週刊文春の編集長、
はいはい、
もうなんか分からへん、脚色してると思うけどすごい芝居がかってるというかね。
ああ、はいはいはい、
あのまずそのあの文藝春秋の会社に呼び立てるわけですよ、博士を。で、あの連載を持ってほしいと思って、うん、はいは
い、やってほしいと。
じゃあ、まあ、ビートたけしの弟子としての視点で、うん、まあ、軽いエッセイ的なものみたいなこと言うから、はい、いや博士が、うん、いや実はもう考えているものがあります。
お、
前にやった文あの芸人春秋の続編をやりたいと思ってます、うん、何ですと。
コントやコントや。
博士も最初出てくるときに、うん、自己紹介するじゃないですか、
うん、
いや博士、うん、水道橋博士ですボンド、ジェームスボンドみたいな
一応だからそのオマージュというか真似しちゃんとやってるんだよね。 その辺は
この、設定面白くてね。
はいはいはい。それ、ジェームス・ボンドしっかり知れば知るほどよくやってるねってなるよね、設定が。
なるんでしょうね。うん、出版した後に、町山智博って映画評論家とトークショーで、うんうん、こういうところ、これ007なんですよって言ったら、うん、わかんねえよって言われ
た。あ、そんな細かい真似の仕方してる。あ、それは難しいな、うん。
で、取り上げてるのが、
はい。
これ橋本徹、
うん、
タモさん、
うん、
リリー・フランキー、
お
ー、みな、三又又造、
お
ー、デーブ・スペクター
、おー、
ミノモンタ、
うん、
江頭二時五十分、
お
ー、照英、
おお、
あと会、
すごいな。
この辺上巻ですよね。でこれね、すごく優れてる、多分、まあ、連載 もと狙った構成にしてるんやと思うんやけども、うん、まずタモさんね、うん、話で、
うん、
タモリ好きの、うん、人が集まってる、まあ、バーみたいなところで、
うん、
タモリエピソード合戦みたいなことになったと
飲
み
屋でね、うんうん、俺こんな知ってるっていう。
で博士が、
うん、
俺なんかタモさんの財布拾ったことあるよって言いだし、
おお、
いや、たまたま、うん、まあ、自分の携帯に電話かかってきて、知らない人から、
うん、
で出たら、
うん、
森田さんですか、
ほう、
森田和義さんですかっていう電話かかってきた、
はいはい、
いや違いますよ、
うん、
で私の僕の知ってる森田和義さんは、
うん、
あのタモリさんですけど、
うん、
あ、そのタモリさん、うん、そのタモリさんの財布を拾ったんですよっていう人が、
ほうほ
う、で財布拾ったけども、
うん、
連絡取りようないと、その、はいはい、まあ、タモさんの免許証とか入ってるか分かんないけど、
あ、はいはい、
だ電話番号のメモが入ってた、うん、
で
そこにかけたら水道橋博士につながった、
うん、おー、すごい。
タモリクラブの時に連絡先を交換してたみたい で
財布に残ってたんやね。
そうそう、
はいはいはい、
で自分のところに渡って、そこからタモさんの方に
返した、うん、おー、すごい
っていうエピソード。
おー、めっちゃ面白いエピソードや。
でそこから、
うん、
テレフォンショッキングに、うん、リリー・フランキーが出た時の話。
おお、はいはい。リリーさん、
うん、
よく出てるんじゃない。
でこれは浅草キッドでテレフォンショッキング出て、うん、その次リリー・フランキー、
うん、はいはい。
じゃあ電話つなぐじゃないですか、
うん、
でその時に、
うん、
博士が、
うん、
あの彼女も連れてくるんですかみたいなふりをした。
はいはいはい。
でリリー・フランキーが、
うん、
あ、いいのかな、
ほう、うん、
みたいな話。
はいはい。
で、明日来てくれるかな、うん、いいと思う、うん、終わったんやけど、
うん、
その、あの彼女っていうのは、
うんうん、
ダッチワイフなんです
あ、そういうこと？
リアルドール。
あ、リアルドール、はいはい。うん、あ、もう振ったんや。
そう、最近勝ったっていう話を、三浦淳と一緒に勝ったのね。
はいはいはい。
三浦さんは50過ぎたら、うん、リアルドールっていう人やったから、
あ、そういうことね。
車じゃなくて。
はいはい。あははは。すごい時代な、うん、乗るもんの違うよね。
一緒に飼って、
うん、
でそれをまあ可愛がってると。
はいはいはい。
なんか乱交パーティーもしたらしいけどね、三浦さんとね。
あ、そうな、う
交換したりとかして。
交換して。わあ、すごいな、激しいな二人。
で、うん、その彼女のことをまあ、
うん、
ギャグで振ってんの。
はいはいはい。
うん、うん、でもそのままこういいと思うで終わっていったから、
うん、
どうしようって。明日連れてきた
恐怖やな。
で大阪に行く用事があったらしくて、次の日のお昼、う
ん、はいはい、
東京駅のプラットフォームのところで、
うん、
ワンスクバッて見てたら、
うん、
小さい画面のところで、
うん、
リリー・フランキー出てきて、
うん、
あ、ちょっと待ってくださいって言って一回裏はけて、
うん、
車椅子乗せた リアル討論を連れてくるわけよ。
マジで怖っ。お昼の番組やで。
で客席キャーってなる。
わあ。
引くわけよ。
うん、そうやね。ただ引きやね。
いや、タモさんだけが、うん、よくできてるね。
タモリクラブのテンションや。わあ。
タモさん、ここが特によくできてるんですよって言って、うん、こう、おっぱいのところを触って。ああ、本当だね。
タモさんいつものテンション。前の人ならギキャーってなって。惨劇やん。
で、うん、一回 CM またいて、うん、アンケートのコーナーあるでしょ、
はいはいはい、
テレフォンショッキング、うん。もうアンケートの時には帰らされた。
あ、帰らされた。
うん、リリコさん。
あ、リリコさん帰っていった、うん。その時のリリー・フランキーってどのぐらいの売れ具合の時だ、まだおでんくんの人だよぐらいの。
おでんくん前やろ
う
ね。
あ、まだ前か。じゃあもうただの変態。
まあイラストレーターとしてはまあちょいちょい出てきてる。
出てるぐらいか。じゃあもう。
僕が最初にリリー・フランキーを認識したのは、大学の頃ぐらいかな、
うん。あ、そんな前からおるの？
本庄学美の写真集を買ったら中に対談が載ってた。
汚いおっさんと本庄学美が。
そう、何やこのおっさんと思った。
そうやな。誰やねんっていう。三浦淳のパチモンみたいな感じの。うん、ああ。
三浦淳のパチモンというよりはね、うん、松尾鈴木のパチモン。
ああ、そうか、松尾鈴木のパチモンやな。小汚いおっさんやもんな、うん、どっちも。ああ、そうか。ああ、そんな時代からおったんか。
っていう、まあ、リリーの話。で、そっから繋がって、うん、そのリリー・フランキーのダッチワイフの話っていう、こう、数珠つなぎみたいになっていく。
ああ。
多分、一ネタずつ、一、うん、回でのくくりで連載してたと思う。
綺麗に終わるようにしてて、うん、それを構成としてそう作ってんだよね。うん、ああ。面白いな、うん。
で、その次が、うんうん、あの熊谷美雪っていう松田優作の奥さんの話に行くねんけども、その冒頭で、うん、そうあのリリー・フランキーなのよっていうところから始まるんで。
どのリリー・フランキーよって。
いや、そう松田美雪、熊谷美雪やけどね。
熊谷美雪
が車が好きで、はいはい、車の写真集とかも作ったりとかするぐらいねんけども、うんうん、そのお気に入りのボルボがあったらしいよね。
うん、
でそのボルボは結局まあ扱いにくくてまあお金もかかるからって言ってまあ処分することになる、
はいはい、
で最終的に今持ってるのがリリー・フランキーだ
って話。どんな話やねん。すごい数珠つなぎやな。
でそっからビートたけしのロールスロイスに話がつながっていく。
おお、上手な転がし方しはるね、やっぱり、うん、
素晴らしいね。
すごいね、
流れ。
わあ、綺麗な流れ、
ま
あ、
そこからの三股又蔵ですから
。それの意味がわからない、急に格が。格がすごい人ばっかりだったら三股又蔵って。
三股又蔵のとこもちょっと面白くてね。
あ、そうな。
冒頭のところこれも付け足されてると思うんだけどね、うん、その編集長にね、
うん、
直談判しに行くんですよ。
ほいほい。
当時、
うん、
ちょっと長きにわたって寺門ジモン VS 武井壮っていう、
う
ん、連載というかね、はいはい、書いてたらしいよね、はいはい、ネタで、
うん、
でそれを、うん、あと2回分あるけども、
うん、
来週でもういっぺんに出してほしいと、
うん、ああ、まとめてくれと、うん、もう尺が長すぎる。
なぜなら、うん、その最後に書いてる話の、
うん、
後日談みたいなのがテレビで流れると、その日バラエティで。
あ、はいはい、あ、じゃあさっきやってまんとまずいと。
だからそう連載を読んでテレビを見て確認するみたいな、
はいはいはいはい、が一番ベスト
で、そうそう、綺麗であると、はいはい、う
ん、だからまとめてくれと、
うんうん、でさらにその翌週に載せたいネタが別にあるんだ、
うん、おお、じゃあもうさっきやってくれと、
うんうん、でそれは何ですかって、うん、編集長に聞かれたら、うん、三股又蔵です。
はい。三股又蔵？何三股又蔵って言って
た。編集長、三股又蔵知ってますかって、ね、うん、いや、前のその、芸人春秋で書かれてる、はい、うん、非常にいかがわしい男だと認識しておりますが、
はい、
全くその通りです。真面目な会話の中に三股又蔵出てくるっていう。
そうやな。それだけでただ面白いっていう、うん。
で、三股又蔵が、うん、当時、テレビでやってたアマチュアに出ると。
あ、そうな。ほいほい。
だからそのタイミングで三股又蔵のネタを載せたいんだ。
あ、なるほどなるほど。だから今しかないと。
そうそうそう。
だから上げてくれと。うん、ああ。で、又蔵トークに入るんか。
そう、又蔵トークに入る。
又蔵トーク。
で、又蔵トーク、工藤館とのつながりからですよね。アマチュアやから。
ああ、そういうことか、うん。はいはいはい。
じゃあ、なんか、 武田鉄矢のモノマネやってたでしょ、
やってた、
ジョーダンズの時に、
うん、やってた、 JOD 貯めてー、うん、ジョーダン、ジョーダン、
あそこから、うん、坂本龍馬にちょっと系統してきたらしいよね。
あ、そうなん、
武田鉄矢坂本龍馬好きやんか、
好きやんな、大好きやね、あ、だからそれの影響で自分も坂本龍馬、そう
で舞台で、うん、龍馬が行く、
はいはいはい、はい、うん、
をやりたいみたいなこと言い出して、ほう、で全くその舞台の演技とかもやってないのに、うん、突然言い出すと、ほう、で全く塚公平の舞台見たことないのに塚公平、うん、劇団に入ると、
おうおう、はいはい、
行き当たりばったりらしいんだけどね、
ああ、又蔵さんがね、
又蔵、うん、さんが、うん、でたまたま気になる舞台があって、うん、知り合いの、うん、ジャリズムの渡辺、うん、
はいはい、今のサンドさんですね、
サンドさんに、はい、サンの人に、うん、
サンの人に世界の鍋やつに、はい、
チケットを、うん、ちょっ と
用意してくれ
取ってよと、うん、言ったのが黒館の、
う
ん、
ほう、
舞台で、
うん、
で、それをね、まあ、博士に話してる内容で、うん、まあ、書かれてるんですよ、
はいはい、
いや博士、そのね、工藤官とかいうやつのね、うん、チケットを直接くれるっていうから、うん、待ち合わせ場所に行ったんですよ、池袋のね、うん、西口のところのって言って、うん、それに、池袋ウエストゲートパークじゃねえかよみたいな。
すごいところや、
そう、おで、そこでチケット受け取って、そこから、うん、自己紹介するのに自分のこと書いてる博士が書いた原稿を渡したりとかして、そこからまあちょっと仲良くなったりとかして、アマちゃんに出ることになると、
おすごい
よ、そういう流れのお話、
お
あと、まっちゃんにすごい可愛がられてるお話、
可愛がられてるな、
うん、まっちゃんの、うん、周辺の人たちの忘年会に呼ばれては、うんうん、陰嚢を引っ張られる芸をするっていうね、
意味が分から
ん、すごい伸びるらしい、
あ、そうな、うん、それが芸なのかよう分からない、
ね、
芸やな、別の芸かもしれんけど、
う
ん、
毎年それが仕掛けがエスカレートしていく、
はいはい、ほう、仕掛け、
うん、ほう、なんか、旅館でね、
うん、
襖のところにこうなんかロープみたいなのを渡して、うん、はい、中井さんが入ってくるときにビーンって引っ張られるとか
面白いや
それで、それを多分まっちゃんが見て、うん、ヒャッヒャッヒャッヒャッヒャッヒャッって
仕込んで、いつ中井さん来んのやろで待ってる状況も面白いね、あ、
そういう三股又蔵の話とか
面白いね、うん、それすごいな、
それが5回分ぐらい、
うん、まとまってるんや、
うん、3回分か、
3回分、それが上巻、
上巻、
これが上巻ね、うん、お、
橋本徹は最初に書いてて、うんうん、でそれはまあそんなに細かい話はしてない、
ほいほい、
細かい話というか、
うん、
橋本徹の今までの言動をまとめてやってることと照らし合わせて、うん、まあ、政治家としてどうなのかみたいなことは書いてるけども、
あ、はいはい、
下巻の方にその、うん、
降板
した時の話をね、
うん、載せてるんやね、
載ってる、
うん、
高人ノーマネーがちょうどその、はい、まあ、高人さんの話もこれ載ってる、
はいはい、
で癌でもう休みがちになってきた時から、
うん、はいはい、
ちょっと様子が変わってきたという話ね、
うん、高人さんが、
うん、番組が、
あ、番組自体が、
うん、政治色がきつくなってくる、
あ、
高人ノーマネーってお金の話の
番組、そうだよね、金ばっかりやったもんね、うん、だからそこまで行って委員会みたいに政治寄りになって
きた、政治寄りになってきた、
ね、あ、はいはいはい、うん、あれノーマネーには出てたっけ、あの人、あのヨットで遭難した人は出てない、
出てない、それだって曲はね、
あ、そうか、
辛坊氏でしょ、
辛坊さんよね、それでは出てないか、うん、なんで政治色になるやろな、
で特に橋本にちょっと肩入れしすぎてると、うんうん、
あ、番組としてね、うん、はいはいはい、通る通るみたいになってきてるって感じか、うん、高人がいないからっていう、うんうん、おうおう、うん、
で一回スタッフに、
うん、
その、まあ、高人さんがいなくなってから、
うん、
ちょっとどうなのみたいな、
あ、はいはい、聞いてみたい、ね、
橋本徹ってどうなのっていう話をしたら、
うん、
いやもう橋本徹心配ですわははみたいな、
ああ、ノリなんやね、
スタッフが、
ね、ああ、スタッフがそのノリなんやな、うん、はいはいはい、
で東京から来るでしょ、
うん、
博士は大阪に、はいはい、うん、リリー・フランキーの立ち会い見ながら、
見ながら来るね出てきたってなんだから、ね、来るからねまさかの自分で振っといてないやけどっていう、
じゃあやっぱり向こうで感じて る空気感と、うん、違うのが分かるらしいね。我々大阪におったら分かれへんのかもしれんけど、うん、はい
はい、何その橋本シンパな空気ってこと。
そういうことでしょうね。
ああそういうことか。異様な橋本人気みたいな感じってこと、うんうんうんうん、大阪の。はいはいはい。それを感じるのね、こっちに来たら、
うん、違和感がある、
はい、違和感があると、なんかちょっと洗脳されてるみたいな感じでね。はいはい。
で、まあ、スタッフもそんな感じ、
はいはい、
で内容もすごくちょっと右が上がってきてると。でそこに来て、あの慰安婦の発言があったでしょ、うん、橋本の。
ああはいはい、だね、うん、
あのまあ、自分慰安婦のことは、うんうん、まあ、あったでしょうと、
うん、
で、それは日本に限らず、うん、アメリカでもヨーロッパ諸国でもそういうことはやってるはずだと、
うん、そういうな、うん、
米軍、沖縄の米軍がいろいろ問題を起こすんやったら風俗を使ったらどうかねみたいな話、
はいはいはい、
で僕はこの発言自体はそんなにおかしいこと言ってるとは僕は思わない、
う
ん、
まあまあまあそうやね。
右でも左でもない話やし、
言ったら処理の問題やからね、うん、そういう
自民党自体はなかったって言ってるから、
うん、はいはいはい、そうやね、うん、そういうものはないっていうぐらいからね、うんうん、
おかしいとはそんなには思えへんねんけども、うん、そのノーマネーの中で、うん、賛否について議論したと。
はいはいはい、うん、
で、出演者誰やったかな、
誰、橋本徹と博士と。
橋本は出てない、
ね、あ出てないの、
当時市長やから、ね、
あ市長か。じゃあと誰や、ノーマネーに出た他の出演者さん、
朝日新聞の人ですよね、
ほいほいほい、
の記者の人とか、
うん、あ、じゃあいろんなそのコメンテーターみたいなのがいっぱいおるんね。
コメンテーター、真鍋香里とか、でそのあたりが、うん、この発言に問題あるかないかっていう決を取ったときに、
うんうん、
問題あるが全員だったんですよ。
はいはいはい、うん、
内容についてね、
うん、はいはい、だトールの発言はダメだっていう話だったよね、
うん、まあ、うん、全部かどうか分からへんだよ、
うん、まあ、言うたらただ流れとしては全員がありかなしかで言ったら
なし、
なしよっていう話になったよね、うん、
で同時に視聴者投票やってた
よ、うん、はいはいはい。
じゃあアウトが1200、
うん、
の発言についてアウト1200、
うん、
で OK 7000なんですよ、
うん、おーすごいな、
うん、
全然違うやん。じゃあもうみんな OK やったよね。
でそれに対して、
うん、
発せられたのが、
うん、
橋本徹の、
うん、
視聴者の方は皆さん素直ですよと、うん、
はいはい、
小金ヶ関のコメンテーターとは違いますよっていう話なんですよ。
おお、あそういうこと、
うん、
あおお、あそういうことなんか、うん、
でそっから次の週に橋本討論も読んで、うん、徹底討論しようっていう時に、うん、博士が辞めていったわけ。
ああ、じゃあもう徹底討論はしなかったんや。
いや番組ではしてるよ、番組ではしてるけど、博士は途中で退席したの、う
ん、あ途中で退席して、うん、おあそういう流れなんや、うん、
だから、うん、橋本徹個人に対してではないんですよ。
だから
どっちかというと、うん、制作会社
っていうことやね。その番組のもうスタンスがもう嫌だっていうところでやめた
よ、うん、ボーイズっていう番組制作会社が、うん、おかしくなってきてるっていう。
もともとの高人ノーマネーの時になったらよかったけど、うん、高人抜けてからちょっとおかしいからもう抜けるようなんや。
ああ。
だから橋本と喧嘩したいからとかじゃなくて。
ではなくて、それはだって意見の相違はあって当たり前
だよね。そうやね。で、別にコメンテーターやねんからな。うん、それで別に辞めるのも変な話やからな。
うん、で、
も
ともとその、あの騒動を起こしてから、ずっと、うん、朝の、爆笑問題の、
うん、どっち、
TBS、サンデージャポンで、
うん、
同じように橋本徹が辞めていったくだりがあったと、
うん、はいはいはい、
政治家になる前にね、
うん、
でそれのパロディーですよっていうふうに博士が説明してきてたの、
うん、ほうほう、
自分が辞めた時。
ああそうなんや。
でもまあもちろんそうやけども、うん、ただ辞める理由は橋本徹ではなくて、
うん、
制作会社の番組の私物化であると、
うん、ああっていうことを本の中で説明してる、
説明されて
る、はいはいはい、うん、おお、謎解き本やね、
う
ん、
でその制作会社ボーイズという制作会社はもともと高人さんの、
うん、
番組を、まあ、手掛けるっていうか仲良くなって、
うん、
で手掛け出したと。だから委員会もそうなんですよ、うん、
あ同じとこやってる。
多分お昼は、お昼っていうか土曜日のあれは違うと思う、
あれ あれやね。あの、名前分からへん。
カンテレのね。
カンテレのやつは違うってことね。うん、はいはい。
だから読売とテレビ大阪は、
うんうん、同じ制作会社
がやってる。で、もともと高人さんのお抱えの制作会社って、X1 っていうのがあったんやけど、うん、高人ワンマンっていう、
はいはい、
毎日放送。
やってたね、うん。
多分その残党やと思うね。
あー、だから変わったんかな、多分、うん、そこの中から抜けたメンバーで建てた会社みたいな感じだね。ほいほいほい。
で、うん、純愛の問題があったじゃないですか。
はいはいはい。うん。
後ろの百太郎の。
後ろの百太郎のやつね。はいはい。純愛問題が。うん。うん、
で、純愛の時に、うん、あれ、嫁、名前何やったかな、忘れたけど。
何やったっけな、忘れたな、うん、とりあえず悪い嫁やみたいな感じの流れのやつやね、うん、はいはい、
で、結婚しようと思うねんって高井さんに聞かされて、うん、よかったですね師匠って言ってたのがその制作会社の社長、
おー、ボーイズの社長、
そう、おー、だからどうもその、うん、まあ、百太郎も含めなんかちょっとまがまがしいその、うん、高人さんの晩年を怪我したような連中の中の一人なんですね。
あ、
だからもしかしたらその右がかってるっていうのは百太郎とかのつながりなのかもしれんけど、
あ、なんやろ、高人さんだって最後の最後でな、ケチついて終わってる感じやもんね、うん、
自分の知らんところでね、
そうそうそうそう、周りでケチいっぱいついて終わってるもんな、うん、ああ、その辺の闇をちょっと書いたみたいな感じ
でね。で、その制作会社が今東京で作ってるのが、うん、ニュース女子っていう番組で、うん、これは沖縄の、うん、デモしてる人たちをテロリストっていう、うん、こうスーパーテロップで出したりとか、うん、いう非常に右がかった番組で、うん、で、BPO に怒られて、うん、東京での放送はできなくなったの。
あ、そうなんや、うん、
MX テレビでやってたんですけどね、
あ、
MX が外して、うん、で、もともと持ち込み番組やったらしいんですよ、制作会社で全部カンパケ作ってテレビ局に持ち込む
って流してって言って相談しに行った
よ、だから MX はもう流さないと、はいはい、だから他のなんか地方では流すところがあるらしいんだけどね、
はいはいはい、へえ、
で、そこ、その番組は DHC が作ってるっていう、う
ん、DHC
がお金を出して制作会社が作ってるっていう、
おー、DHC って化粧品の、
そうそうそう、
なんか変な感じやね、なんか怖い話になってきてるのかな、もしかしてこう DHC も実は右がかってるみたいな、
うん、という真相の話を、うん、太田くんは読んだのかなっていう
怖すぎる話やなあ、最後そんなとこまでこじれてんの、うん、ぐちゃぐちゃになってるんや、うん、はあ、すごいな、岡村さんのオールナイトはちゃんと太田光代さんがビールを送って手打ちになって終わったよ、ちゃんと。
太田光代ってちょっと怖いよね、うん、いや、僕その天末、うん、ツイッター見てたんやけど、うん、ちょっと変というか、
ちょっと変わってるよ、変わってる、変わってるよ、うん、やべ
っウキャーって言い出す人やね
ん、ヒステリーみたいな感じやろ、うん、イメージ、
ヒステリーミステリーやから、
うん、ヒステリーミステリーやから、
ヒステリーハンターやからね、
大丈夫大丈夫、矢部さんへって送ってたから、いないよってなってたから、うん、でも大丈夫、ちゃんと
ちょっと滑り気味のギャグ、
滑り気味、そうそうそう、うん、でちゃんとビールもらったから、うん、キリンのメッツか今のあれ返したよって、うん、手打ちやでって言って、でちゃんちゃんって、うん、で僕らは喧嘩から逃げましたって言っても岡村さんは脱出って言って、うん、であと2人はツイッターでなんかわーって喧嘩してるから、うん、知らないって言って、そっからはオールナイトでは触れないっていうガチ喧嘩に発展したって言って、
下巻ね、まあこういう、うん、まあマジのスパイ話みたいな、う
ん、急にトーン変わってるな、
だってそ他全部大体ギャグで終わるんですけど、
う
ん
う
ん、
見またまたそういうの、たまに陰謀の話出たのに
そこの最後は、うん、その制作会社、うん、A 氏に継ぐと、
うんうん、
死ぬのはお前だっていうところで終わるから。
怖
っ
怖っ怖スパイやん。ほんまのスパイものやん。
でもその後に、うん、武井壮と、うん、寺門ジモンの対決が始まるんですよ。
あ、よかった。なんかほっこりする。
三股又蔵を始めるためにちょっと急いで乗せた。
ちょっと急いで乗せたとか。よかった。
これたまたま武井壮と、うん、ナンバーの対談をする。
はいはいはい。
で、まあ写真を。うん、武井壮の写真を博士が撮るっていう局面があって、
はいはいはい、
で、なんか、うん、その時に、うん、いろんな超人列伝みたいなお話をしたらしいんですよ、うん、では 人類最強みたいなこと言ってるから、百獣の王とか言ってるでしょ、
は
い
は
い、
あ言ってる言ってる。
じゃあ、草野仁はどうだ。
あ
で、小倉智明はスプリンターだったとか、
はい、
生島博は、実はスパルタン X に出るかもしれなかった人だ
った。むちゃくちゃな話ばっかりやろ。すごい。
そういうあの力自慢のね、
はいはい、
あの文化人の人たち。
はいはいはい。
で、寺門ジモンさんもすごいよっていう話をしたら、
うん、
君と同じようなことを言ってるよって言ったら、うん、たまたまこの後ジモンさんと対談なんですよって。
お
でそこに博士が行って、うん、いろいろけしかける話、ね、
やれやれってする、うん、どっちが最強か決めろ決めろっていう。あ面白いな、
うん、で、うん、やっぱりねジモンさんって、うんまあ、ネイチャージモンですけど、
はいはい、
妄想の人じゃないですか。
ネイチャーはそうやね、
うんうん、
竹井は妄想やけどできそうな感じやからね。ちゃんと
なんか猛獣に襲われないように横隔膜を震わせて、うん、おーおーおー
っていう感じでこう喋りながら山歩くって話、
ね、戦わないのが最強の人じゃない
ですか。あそうやね、もう、うん、触れないよ。
熊とか来たら、うんうん、戦って負けると。
はいはい、うん、
ライオンでこうバーベル上げてるライオンがいるかいっていう、う
ん、あそうやね、うん、鍛えてるライオンがあって、
うんうん、この辺イチローさんと同じ理論なんですけどね。
あそうな
ん、イチローイコール呪文説っていうのがある、うん、ダルビッシュとかもりもりするやんか、うん
はいはいはい、
それに対してイチローさんが同じこと言ってた、
うん、あそうなん、
チーターが走る練習してるかと、
うん、おすごいな、かっこいい。
体に合った筋肉があるんだと。
はいはい、イチローは今のあの筋肉がちょうどいい、
ね、オーバースペックにしてはいけない。
はいはいはい、無理に鍛えてはいけない、うん、ジモンも一緒。
ジモンはマッチョやけどね。
まあね、だいぶもだいぶ乗ってるけどね、うん、だいぶプロレスラー体型やから。
でそれに対して武井壮っていうのは、
うん、
どっか隙を見つけて、うん、そこを攻める特訓をずっとしてると。
はいはい、倒しに行く感じやからね。
だからジモンさんがそうおっしゃってますけども、
うん、
僕はもうその先を行ってますよみたいな。
おお。
じゃあジモンさんが、
うん、
君死ぬよ。
戦ってるからな。戦ったら死ぬからな。だから戦ってる限り死ぬよっていう。
いつかテレビでライオンと戦わされるよ。
本当。ああ。
じゃあちょっと分かり合えないまま対談が終わったんですよ。
はいはいはい。互いにこう持論がぶつかり合ったまま終わっちゃったよね。
そうそうそう、はいはい。で対談終わって、
うん、
じゃあ写真撮影入りますって言って、うん、じゃあこう互いのこう肉体を確かめ合って。
うん。
できてますね、ジモンさん。
おお。
君もだね。
おお。
こう、筋肉で分かり合った。
トークで喧嘩したのに、触った瞬間、あ、大丈夫ってなった
よ。そうそうそう。
互いに鍛えてたっていう。
そうそうそう。筋肉嘘つかない。
嘘つかない。いや何そのハッピーエンド。すごいな。面白いな、うん。
これが3回にわたって。
ああ、載っていると。
非常に楽しいですよ。
あ、いい本ですね。うん、面白いです、ね。
芸能人好きな人。
はい。
あと、まあ、すごい政治的な、お話も出てくるけどね。
うん、あそうやね。こういいのが。
石原慎太郎と三浦雄一郎の話も。
うん、ほう。なかった
三浦雄一郎って登山の人。
はいはい、はい。
おじいちゃん、うん、いるじゃないですか。
はいはい。
あの人、昔、政治家としてこう担ぎ上げようとしたことがあったらしくて。
あそうな
ん、うん、
へえ。あそんな話を書いてあるの、
うん、
へえ。
その時に、
うん、
昔からずっと、
うん、
石原慎太郎が、うん、今の今まで、
うん、
誤解してる話があるよっていう話ことを三浦雄一郎に聞きに行った、う
ん、あそうな、うん、なんかすごいキャッチーな引きでいくね。いいね、うん、面白い。
非常に読み応えのある2冊。
いいですね、
うん。
それが去年に出た本っていうことで、
そうそうそうそう。
ああ。そんな本の帯で喧嘩してた。
そうそうそう。帯。
帯、ちゃんと書いてんの。太田、神は天にあり、博士変わらず悪魔。要は全てよし。
悪道？
悪道か。酒井若菜、酒井若菜なんで二人が書いてんの？
酒井若菜は、なぜか今、
うん、
水道橋博士の、
うん、
隠し子っていうか娘みたいな扱いらしい。
あ、そ
ういうぐらい仲がいいらしい。
酒井若菜って猛子やろ。イエスか猛かの猛子やろ。木更津キャッツアイの時の
出たんかな、
うん、であの子やね、うん、酒井若菜。おっぱい大きい子やろ。
そうそうそうそう、
はいはいはい、猛子やね。おー、よう分からん関係性やな、
うん、
しかも芸
人酒井若菜が岡村さんとの間を取り持ったっていうね、
うん、え、あそうな
ん、うん、
おっぱい大きいから。
岡村さんもともと仲いいのかな。
なんでやろう、なんでかな、分からへんな、
うん、
あで繋いでくれたんよ。
そう、
へえ、
みたいよ。
面白いですな。へえ。
おすすめ。
あ、いい本、いい本ですね。じゃあツイッターで おすすめって書いておかないと。
だからそのね、うん、さっきの高人さんの話でね、最後、はいはい、晩節怪我したみたいなところだけど、はいはい、うん、こうビートの方にも同じような匂いが今してきてるじゃないですか。
ああ、急に事務所辞めて、
うん、オフィス来たの辞めて、うん、で自分の愛人がやってる事務所の方に入ると、
うんうん、はいはい、若干なんか怖い感じがするね、うん、
で、うん、新潮に載ってたんかな、週刊新潮に、うん、昔から そのテレ朝のスタッフ、うん、テレビタックルとかやってた人たちからすると、はいはい、やっぱり今ちょっと洗脳状態、
うん、ああ変やと、
うん、
だからあれかな、 NHK の絵もやるんかな、タイがやるんやろ確か、うん、
で事務所にすごいお金を残したっていう報道もあったじゃないですか、う
ん、はいはいはい、
オフィス北野の株を、うん、もう事務所に返したみたいな、うん、でもそれはどうも事務所に売った、
うん、ほう、
自分の持ってる株を。
あ、ということはお金に困ってるんじゃない、
逆にお金を儲けた
っていう。そう、そういうことだよね今やったらね、すごい株やから、うん、おで、その金持って向こうの事務所に行くって
話。そうそうそう、
あ、なんかきな臭いですね。
きな臭いんですよ。
殿
のご乱心。
そうやな、殿のご乱心やなでも一応、博士の説では軍団とたけしの関係性は変わらへんらしいね、
うん、
って博士が言ってたって岡村さんが言ってた、
うんうん、
人づての人づてやけどってリスナーは聞いてる。
だからこの話を、まあ、うん、先週の文春で北野たけしで書いたけども、うん、芸人春秋、ね、うん、書いたけども、うんうん、さあどう扱うのかっていう、
そうや
な、博士が、
うん、どうすんだやろ、このまま追い続けるんじゃん、もしかして、
うん、
晩年どうなるかみたいな、ボーイズはとりあえず近寄らへんようにこう守り出すんじゃないの来るな来るなって言って。あ、でもタイプが違うか、
ちょっとタイプ
が違う、ね、同じヤクザでもな、うん、ちょっとインテリヤクザかこうな、武闘派かの違い出てるからなどっちかいうと、ね、ビートさんの方が武闘派やもんな、言ったら殴り込んだりしてるもんな。
あー、まあまあね、う
ん、危険なチームやから、うん、高人さんは、な、肌ポットの人と同じ感じやから、こう、見た目怖いけど、みたいな感じの。取り巻き怖いよ、みたいな。
帯谷さん。
そう、帯谷さんと、帯谷さんと高人になるのはどっちってなるから。双子ってなるから。あ、そうか。嫌な話だね。すごく、こう、気な臭いというか、もう、嫌な。
ねえ、最後の方はね、どうしても操られること、
そうやな、
操ろうとする人が出てきますからね。
加藤茶さんみたいな感じです
かね。茶も。
茶はだってもう今も。あ、
嫁ですか？
嫁どんで、今パチンコ屋の営業でしか見えひんやん。
あ、そうな。
うん、パチンコ屋のドット様ありみたいな。
それない、テレビが使ってくれないの？
お金がないね。
で、出たらいいやん、だから。
だからテレビには出られへん
やん。うん、相方お金がないねん、みたいな。お金がない病になってん。
それは頭パッカーンってしてるよ、もう。お金ないねんって。やべし、お金ないねんって言って。あれな。お金ないねんって。あれリアルに聞いてたの今思い出したらやっぱ怖いよな。
怖い。
お金ないってな。うん、怖いよな。気をつけな
あ
かん
ね。うん、加藤さんもやりゃいいじゃないですか。仕事を。お金ない
や
ったら。
あ、そうやな。
うん。
でも、あかんね、お金ない。じゃあ多分、もうバレてるからちゃう。
何が？
テレビ出るときって愛妻家みたいなんで出るやん。
うん。
でも違うやん。明らかに悪い嫁とその取り巻きから搾取されてるおじいちゃんやん。
あ
ー。だからもうテレビ的な需要がないんちゃう。パチンコ行ったら加藤ちゃんと握手できるらしい。
あ、でもこうヒゲダンス、
ヒゲダンスのキレはもうない。今だってずっとこう座ってもって、うん、志村さんはボーリング、ね、英語しか喋ったかん、ボーリングとかいっぱいやってるけど、
うん、
しゃあかん、ダメ、もうダメ、終わってる。
加藤ちゃん、ケンちゃん、ご機嫌テレビできひんの？
もうご機嫌じゃない。ケンちゃんだけご機嫌、ケンちゃんご機嫌テレビ。加藤ちゃん、
ビデオレター送ってもらったりとか。
ビデオレターは閉じ込められた加藤ちゃんが、助けて、ケンちゃんって言うので。なるぐらいに。今、加藤ちゃんかわいそうやから。見かけ。チラシぐらいしよう、ま、見かけ。
結婚するって言い出した時からみんなそれを危惧してたんですけどね。
ね。やっぱり若い
ポール・マカトニーもなんか娘が二十、うん、歳ぐらい の、うん、新しい嫁くもらうねんってなった時に、うん、やめときなさいよって
そら
取られるだけよって言って、うん、2年後ぐらいにもう取られてたからね
なんなんやろうね、もう騙されるんかな、うん、思考回路なくなるんかな、
うん、いや楽なんやろね、いろいろこう、
まあ、
こちやほや世話してくれたら
ちやほやちやほやつって、ああいいよ財布持っとくから、ああそんな買わんでいいよいいよって、あなたこれだけしといたらいいからヒゲダンスだけしといてって言って、こうやって周りでそのお金わーって使って、あ大丈夫大丈夫って言ってこう、うん、 囲われていくやな。箱の中にこうスッと染ましまわれて、そのまま最後骨になって燃やされてみたいな。で最後ね、みんな晩年なんか加藤おかしかったねって最後に怪我されて終わって、
怪我される、
高人さんも怪我されて終わって、うん、このまま行くとビートさんも怪我されて終わって、うん、気をつけなかった。
でなんか謎の小説家が最後本書くんでしょ、
う
ん、
あそうそう、謎の小説家が
謎の受け表小説家が
そうそうそうそうそうそう、ビートの歴史をこう刻んだりとか、うん、いろんな歴史を刻むのよ、うん、いやー困るな、うん、あかんな、若い娘に言っちゃいけないやっぱり。
あそう、うん、
だからどこに行ったらいいやろな、どこにも行かないまあまあ危ないとこには近寄らなければいい。
我々関係ない話ですけどね。
そっか、
お金ないから。
あそっか、
お金ないねん、
お金ないねん相方お金ないねんって言わなんかパッカーンでしょ。
ひきめがねのパウダーパーティー、ネットラジオにはホモが多い。
チェリーを片手のぐうたら人生を理論武装で乗り切るための最先端科学お勉強型ラジオ、
柏木兄弟が岸和田よりお届けしています。ちなみに女子力ってどうやって上がるの？
子犬でも飼えばいいんじゃないですか？
タバコを吸ったら肺がんになるの？
そんなほとんど変わりませんよ。
ふーん、そんな話をしているのが青春アルデヒド、毎週火曜更新。検索は青春アルデヒド、もしくはケツアゴ小学生、もしくはホモ兄弟で探してください。みんな聞いてね。
NHB のお送りするキャッホール NHB ラジオでオリジナルラジオドラマやリスナー投稿コーナーなど内容盛りだくさん。ホームページのアドレスは http://www.geocities.jp/nhbdrama/nhbpresentskyahoo/nhb ラジオで放送中。
ひげメガネのパウダーパーティ
ー。帯状疱疹です。
え？何？
帯状疱疹です。
何？帯状疱疹。帯状って
言う。帯状って言って、そっちじゃない。帯状の
肉。帯状。
え？今から一人ですか？マサと呼びますか？そう、その帯状ではなく帯状疱疹ですね。帯状疱疹。いわゆる昔で言うヘルペスです。
ヘルペスな？
ヘルペスと同じものです。
あれじゃないの？うん、ジンマシンじゃないの？
違う。水疱瘡の菌です。
ぷくぷくしてきた。
ぷくぷく。あるで、見る？もう残ってるけど。
ああ、今胸のところにね。
そう、胸のところに。
おへその上。
この、ちょうど乳首とあばら、うん、ちょうどあばらの範囲ぐらいですね。の、右側からこう背中にかけてほぼ半周、
うん、
ブツブツです。
うん、
で、1ヶ月経っております。
おう。
2月12日ぐらいに発症しまして、
はいはいはい、
そこから地獄の日々を迎えて、
痛いの？
鬼クソ痛い。
あ、そう。ヒリヒリするの？
あのね、最初あばら折れたと思って。子供と遊んでたから、うん、あ、ピリッって、あの、脇腹がピリピリして痛くて。
ラーメンマンみたいな。
あ、そうそうそう。
あばら骨が2、3本へし折れたようだぜ。
そうそうそうそう。で、これあばら折れたんちゃうかなってずっと言ってて、あばら折れるよ。で、咳もしてたんでね、その時ちょうど、キョンキョンって。席であばら折れたかな、おじいちゃんやな、みたいなね、こう、うん。で、お仕事があって、うん、あ、病院行かなあかん。病院行くまで何も、つぶつぶも出てなかったね。うんうんうん、だから、あばら折れてるわ、と思って。
鈍痛する感じ？
ピリピリ。
ピリピリ。
あの、電気が走る感じ。ピリピリピリ。
表面じゃなくて中が。
表面、ピリピリピリピリって。
表面、ピリピリで骨折と思うかい。
めっちゃ痛いねんで。
あ、そう。
ビビるぐらい痛いねんで。で、まあ。
寝られへんぐらいな。
最初は、痛いなって感じ。うん、あの、だから、
チクチク
罰ゲームであるやん。あの、電気通すあの、マッサージ機を、顔とかにやったらピクピクってするやん。お笑い芸人さんもよくやってる。ピクピクって。
ビリビリ棒みたいなやつ？
そう、あの、ピリピリする。あの、ペタって貼る周波数、電磁周波数のやつで、こう、
うん、
コリを取るやつ。
あれって。リズムタッチみたいなやつね。
そう。で、あれって、自分の意思とは関係なく体ピクってする。
なるなる。神経にね、
そうそうそう、
信号を送ってるから。
あれが、だから来る感じずっと。神経痛やから。
膝ハンマーで叩かれてる感じ。
活血の検査みたいな感じで、そう。神経痛やから、ピッてして、うん、で、3日後ぐらいにつぶつぶが見えたから、うん、あ、これはおそらく帯状だと思って病院に行ったら、うん、もう即決で、これ帯状疱疹ですわ、と。 薬出します
な。何が理由で起こるもんなんですか、原因で。
帯状疱疹は、一応やねんけど、もともと水疱瘡をしたことがある人は、40近くなったら出る可能性がある病気やって。
僕もやってますよ、水疱瘡。
だから、出る可能性はあんねんて。うん、で、多分、あの時季節の変わり目やったんで、僕の後、続々と帯状疱疹が病院に来ててんて。
アレルギーなんですか？
アレルギーでもない。なんか、ストレス？疲労？
精神的なもの、
うん、そうそう。もともとだから下地としてはあって、うん、疲れが溜まったりしたら出るみたいな。いよいよ口のヘルペスとかもそうやん。
ね、口角のところ？
そうそう、口角のところに
プツが出るっていう、
ね。そうそうそう。あれと、まあ、あれのひどいバージョンみたいな感じで、うん、で、大概は年取った時に出るんですって。40超えたら出るようなもんで、うん、僕はたまたまそのタイミングでボンと発症して、うん、で、なおかつすごい速度で、うん、それが
悪化した、
繁殖素悪化して、
菌な、
水疱瘡の菌やから、うん、菌やな、多分、うん、そうそうそう。で、一応、
広がるもんなん
や。接触感染。
いや、だから自分の体の中でもさ。
あ、体の中でも多分広がると思う。うん、で、僕の通説ね、風説ね、うん、噂話ね、一周したら死ぬっていうのは聞いたことあるね。うん、帯状疱疹が、体一周回ったら死ぬっていう。
あ、そう。
うん。半周したから、半死にやったと思う、ね、うん、半殺しですんねんけど、うん、で、3日ぐらい経って、あ、ピリピリしました、病院行きました、薬もらいました。うん、でも、若さのせいか、その疲労のせいか分からへんけど、一気に悪化して、うん、その薬もらった2日後ぐらいに、もう、頭痛が、頭に飛んで、その神経痛が。うん、で、エンドレス頭痛みたいな感じで、うん、もう一晩寝れなかった、うん。で、夜中中にビクンってこう、ずっと体が、エビ反りというか、跳ね続けるみたいなのを一晩中続けた。で、もうこれはあかんって言って、病院に行って、もうその場で点滴。で、もう、その時は帯状疱疹やけど、もう手のしびれ震え、で、頭痛やから、なんていうの、もう一個の方の、よく最近 CM でしてたような、脳出血とか、脳梗塞とかってその症状やねん。だから病院でもすぐさまこれ脳梗塞ちゃうかみたいになって、うん、僕一瞬搬送されかけて、うん、でとりあえずはまあ多分帯状疱疹の神経痛が頭痛に飛んで、うん、危険な状態からとりあえず点滴やって言って、うん、痛み止めとなんかを大量投入されて、うん、でなんとかとりあえず一命は取り留めたんですが、うん、そこからしばらく会社休みまして、うん、で子供の発表会見れず、うん、でそのままずっと神経痛やから残るのよ、薬飲んでても、うん、でずっと歩いたらピリってなるね、うん、だから時々電車におるめっちゃ遅いおじいちゃんおるやん、よいしょ
いろんな理由あるやん、
いろんな理由あんねんけどほぼあの状態、うん、だから動いたらピリって痛いから、うん、もうずっとピリッピリッって言って、なんか道行く人に大丈夫ですかって心配されるぐらいこうずっとピリピリピリっていうのをしばらく続けて、うん、でやっと2週間3週間したぐらいでやっとその常時のピリピリがなくなって、うん、でそこからはなんか過度なストレス仕事とかでもね、うん、客とわーって揉めたりとかしたら、うん、痛い痛いってなったりすんねんけど、うん、その傷はちょっと残りながらまだ現在に至る、うん、まだ完治しておらないということで、うん、まだ痛いのよ。
薬の投与でマシになってくるもんな。
もう帯状疱疹の菌としては死にました、うん、ただ帯状疱疹の後遺症として神経痛が残ることがありますと、うん、で頭に残ってたら大変やってんけど、うん、体に今これは神経痛なんか、うん、痛み、なんていうのこれ一応傷跡やから、うん、その痛みなんか分からへんと、うん、だからまあビタミンを取るしかないからビタミンを今飲み続けて、うん、ちょっと対策中やけど、うん、まだ完治していないということで、うん、帯状疱疹もしなった人がおったら、うん、もう死ぬほど痛いから、うん、もし帯状疱疹の人がおったらすごく優しくしてあげて、
あ、そう、
うん、そうそうそう、それを伝えたいと思う。あ、もうやっぱなった人がたまたま仕事場とかにおったけど、うん、すっごい痛いねんけど、うん、あんまりそのすごい痛みが誰も通じひんねん、
ね、あ、そうやろうね。
帯状疱疹になった人の方が少ないから、うん、もうめちゃくちゃ痛いから、うん、もう帯状疱疹やってんとか気軽に言ってる人おったら、うん、大丈夫って言ってこう思ってる以上に
心配してあげて、まあ、その人はまあね、そんなに気にしてほしくない人もいてるやろうからね、う
ん、で軽い人は軽いねんて、やっぱりなってすぐ治る人もおって、うん、僕は完全に悪化パターンやって、うん、併発してそんな頭に神経痛そんないかへんみたいやから、うん、数少ない症例者やけど、うん、いやー初めてね寝れなかったよ痛みで、死ぬかなと思った、うん、 で、体が勝手にビクンってなるの怖いね。うん、夜こうやって寝てた、ブンって。で、その揺れで、ベンって落ち、みんな一緒に寝てるから、うんうん、布団がベンって揺れる。うん、で、そういう一晩にベンってするやんか、うん。子供ちょっと泣くやんか。はーってあやしてんのにベンってするから、うん、子供また泣くやんか。地獄やで。うん、っていう日々を過ごしてきた、この1ヶ月。まだ感知しておりませんが。
あのクエン酸持って帰りますか？
あ、ビタミン。
ビタミン C。
ビタミン C。一つもらおうかな。
一つっていうか大きい袋、あの前にジュース。
あ、作ったやつ。
香料でジュース作った時に。
あ、美味しいやつ。
ビタミン。あのクエン酸。
飲もうかな。もうな、大変やねん。
紅茶とかに入れろとか書いとったで。
もうサラサラでいいんちゃう？サラサラって言って。
あー、それは酸っぱすぎる。
酸っぱすぎる。じゃあ後で、あの、お茶やけどミルクティーみたいな人がさーって言ってクエン酸収録中に痛くならないように、うん、一応だから朝晩まだ飲み続けてんねんけどね、うん、ネコパラミンを飲み続けてますよ。
猫
そういう名前の薬
猫が入ってるわけじゃない
猫が入ってるわけじゃないけど薬そうビタミンの薬飲み続けてで今花粉の薬も飲んでるからね、うん、もう薬漬けよええー、感じにもう津村の漢方薬がクソまずいっていうねもう薬大好きやねんけど
ああ水で溶くやつ
さーって飲むやつ。
ああ、それぐらい我慢せよ。
いや、あのね、僕薬大好きやね。基本的には、あの、もう、何、パブロンとかも全然舐めて飲めるぐらい好きやね。粉のパブロン。
ちょっと苦味やけどね、パブロンは、
うん。そうそうそう。美味しいねん。でもあんな大丈夫やね、うん。そんな大丈夫な僕が、うん、その津村の漢方を飲んだ瞬間、吐くんと思って。
あの、ちょっと甘くしてるやつとかあるもんね。
そうそうそう。
漢方
って、ね。うわーってなんか気持ち悪いっていう。うん、もう、早く水ってなんねんけど、うん細かい粒の一つが口の中残って、水って美味しくないってなる
よ。水って溶かなあかんやつあってさ、うん、あの風邪ひいた時の漢方で。あれはきついな。
そなんかもう、まずい粉をまずい水にして、まずいの飲み続けなあかんやろ。
粉やったらまだ一瞬で流したらいいけど、
うん、そうそう流すもんがまずい
か。味合わなあかん
が。そう。流すもんがまずいのは辛いわ、うん、と。っていうね、もう、年寄りです。もう、もうまさかの。
まあね、もう30代最後の年ですからね。そう
見たかった。子供の発表会見たかった。うん、アリとキリギリス見たかった。
アリトゥキリギリス。
そう、アリトゥキリギリス。どっちが石だみたいな感じ。
石ね。
石か。キリギリスの方の顔は分かるけど分からへんっていう。
アリの方だけ。
そう、アリの方は分かるけどって言った。そう、アリトゥキリギリスしてたみたいな。うん、今のアリトゥキリギリス殺さへんらしいからね。
あ、そう。
キリギリスの
ヤルセナスとかも出てくるの？
ヤルセナスとか、あの辺はもう、のたれ死んだ人たちやから。抜群とかな。江戸紫とかな。
うん、江戸紫解散するとこ
ないで。そうそうそう、ニュースになってたよ。大変、うん。いろんな、そう、何やったっけ、レッドカーペットちゃんは、ボキャテンの、ボキャテン世代ね、うん、ブーマーとかね、うん。そうそうそう。あの辺の年代が。うんが、のたれ死んでいく。そう、アリとキリギリスは、うん、キリギリスは、うん、投資するやん、本当は。うん、僕らの知ってるのは。うん、今は、改心すんねんて。
ウルトラマンコスモスみたいなやつ。
そうそうそう。今のウルトラマンと一緒に殺さへんねん。改心すん。そう。ごめんね、アリさんって言って、改心すん。
もしかしたらね、キツネと、キツネ？ツル？
ツルとキツネ。何やったっけ？かわいそうなゴンダヌキ違うな。
違う、スープ飲むやつ。
つると、イソップ童話やな。つると、つるとキツネちゃうの。
キツネやったかな。
飲むやつやろ。
飲むやつ。
うん。
花瓶みたいなやつを、
そうそうそう。
をキツネが飲みにくそうにしてるやつ。
そうそうそう。で、
あんなとかも変わってんのかな、結末は。
あれはね、一緒。イソップ童話は変わってないね。
あ、そう。
でもあれってやり合ってるから、うん、ええねんな。ハッピーエンドやねんな。
全然。
キツネの時に。
風と太陽。
北風と太陽ね。うん、あれも、暑いよーって勝手に脱ぐ話やからな。うん北風ビュービューじゃっていう、うん、だからあれすっごいあのセクシーなブーメランパンツ履いてるカメラマンが太陽ってことやろいいねスキミいいねって言ったらもうしゃあないなって脱いできちゃうってこと
昔巨乳専門誌のギャルズ D っていう雑誌があったんですけど、うん、あの巨乳のまあ
見開き一面巨乳のやつやったっけ
ど真ん中の見開きがちょうどバストアップっていう
そうバストアップですよね両面におっぱい着てみるやつ、う
ん、実物大なやつ
実物大なやつうん
あれで、うん、漫画が載ってる時期もあったんですよ。で、北風と太陽をもじったやつで、うん、こう、巨乳美女を、どっちが早く逃せられるか勝負だっていう、うん。
北風と太陽のカメラマンが行くんやな。
太陽が勝ったよ。
あ、そらな。うん。そら暑いから
やめらってやって。
いや、脱いじゃうって言って、うん、北風はビューってガードしてるから。
そうそうそうそう。
ああ。やっぱエロはどのジャンルにしたってちゃんとエロになんねん。すごい。うんそうそうそう。だから今は全部お話変わっちゃってるから。
うん。
だから気をつけなあかんで。知ってる話としちゃうってたんで。もう、なんやろ。桃太郎も今殺さへんのか。改心するんちゃうかな、多分。桃太郎も。 そうそう。
でも、鬼退治学校に行ってたんでしょ？
学校には行ってない。学校には行ってない。
桃っちは行ってなかったの？
桃っちは行ってたよ。チュートリアルの方が面白いよ。鬼。チュートリアルはもっとあの、青ずきんちゃんとか、桃太郎のやつとか、ネタをもっとテレビでやるべきやと思う。
いや、でも、いつやったかな、
年越し？
読売テレビの、うん、
ラマゼラバ
黄金伝説やったっけな、はいはい、黄金列伝か。
ああ、なあ、やってたね。
ありますよね。うん、陣内智則と、
月亭八光と、
八方、親父の方。
親父の方と、
と、法政ね。
弟子がね。
が、まあ、芸人のこれまでの浮き沈みの話をする。うん、で、そこチュートリアル出てきたときに、うん、あの時のネタ全然面白くないって自分たちで評価してたよ。
あ、そうなん、うん、
僕ら大好きやねんけど。
大好きよ。青ずきんちゃんとかめっちゃ
面白い。M11 回目出た時の。
そうそうそうそうそう。まあ、今の、でも僕はあんまり特訓がふざけるより、
そうなんですよ。
うん。の方が、
特に。バランスの方がいいよね。
そうそうそう、うん。ちゃんとだって、
福ちゃんの味が出てない。
そうやね。
今のネタでは。
今のネタでは福ちゃんは見てるだけやからな。うん、なんでやろうな。やっぱ福ちゃんの仕事量は少ない方がいいんかな。チュートリアルとしては。チュートリアルとしてはね。本人らのこの仕上がっていく過程としては。
でもそれによって、こう、叫びたりになっていくわけやんか。
そうそうそう。やったらやっぱ青ずきんちゃんとかな、そっちの方で、福ちゃんの仕事量が多いネタの方が。うん、やっぱりな、玉ねぎ、玉ねぎとかやったら、うん、お前すごいなとは言われるけど、うん、ちょっとなってな。ちょっとなっていう。思ってる俺の好きな福ちゃんは違うなって、うん、ツッコミの福ちゃんがいいなってなる。うん、今は観客の福ちゃんやから。得意の観客の福ちゃんよりはやっぱりな、参加者の福ちゃんの方がいいよね。
は
い、
あれ、その、退場方針は、
はい、なんでしょう。
何か、その、あらかじめ、うん、予防することはできるの？
できない。
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 ストレスをなるべく少なくするみたいなこと。
ぐらいやと思う、うん。だから、ストレスをためない。うん。と、あと、退場方針かなと思ったら、うん、めっちゃ薬もらう。退場方針は、それを倒す薬1個しかないね。うん。だその薬を飲むしか倒されへんね、うん。だから遅れれば遅れるだけ悪化するから、うん、もう、
早めの処置ね。
早めの処置でいっぱいもらっていっぱい飲む。僕最初、その傷が少なかったから、うん、出してもらった薬の量も少なかった。
肌荒れのクリームみたいなやつ？
あ、薬ももらった。うん、外から治すのと中からの薬とで、うん、中からの薬が1日1回やってんけど、うん、じゃあ一気に繁殖したからもう1日2回になって、うん、で倒したけど、だから最初からもう2回くださいっていう。でも気をつけないと、めっちゃでかいね。ね、人差し指の爪ぐらいの、
うん。
塊の、薬やね。一粒が。
メントスぐらい。
メントスぐらい。パブロンよりでかいね、一回りぐらい。
うん、まあまあ、大きいわな。
それ多分、苦手な人飲まれへんぐらいのでかさや、ね。
ああ。
んが、うんうん。
噛んだらあかんの？
噛んでもいいけど、美味しくないで。
まあ、
で僕のはちゃんと砕いてあるバージョンやったから飲みやすかったけど、うん、他で処方されてたらそんなこんなバージョンやでっかい、うん、いややな、それぐらい強いねって、
うん、そう、とりあえずその怪しいなと思ったら、
そう、
変だな、おかしいな、
そう、分かったことは
対処方針かな、
そう、人のあばらって折れないよねって言って、くしゃみで食べたいあばらって折れないよね
うちの奥さんは日々行きましたよ、席で。
ああ。
喘息やったからね。
ああ、そうか、うん。そこまで続いたら、だから折れるかもしれんけど。うん、まあ僕も長かったら、1週間ぐらい席続いたから。うん、だから最初、そうかな。で、子供も乗ったし、そうかな、うん。変だなって思ったら。
幽霊だな。
おかしいなって。ヒュードロドロ、夜中にビュン、体がビュンってなって、怖いな、変だなってなった。うん、ああって、帯状疱疹だなっていう。稲川帯状疱疹さん。うん、
昔、稲川淳二さんって、うん、亀甲縛りで机の上を置かれたりとか、
はい、
無知でビシビシ叩かれたりとかいう人でしたよね。
やったはずやんね。なんであんなことになったんですか。稲川淳二のモノマネ芸人がもう稲川淳二の仕事を持っていってるっていう話も聞いてる。
その人、ももクロちゃんで見たことあります。
見たことある。
うん。肝試しやってて、遠いところから、うん、変だな、惜しいなっていう声が聞こえてくるっていう。
そうそうそう。あの人。本当はお笑いのネタをやるはずやのに、うん、怖い方やってって言われて、うん、もう普通にただの怪談師になってるって。
それはあれですよね、 掃除するのが得意な芸人がもう掃除の仕事しか来なくなるってやつですよね。
そうそうそう、そういうパ
ターン。コジマジック状態ですよね。
そう、コジマジック状態の。もうかわいそう相方ってなる。
岡山が。
岡山がかわいそうってなる。
OK でネタやるのがもう2年に1回ぐらいらしいんですよ。
わお、どうすんのかわいそう片側。もう、まあね、最近はね、芸人で揃うことが少ないからね、そうやってね。うん、相方と揃うことがないから。いやー、大変やな。生きていくって大変やな。もういろんなことですよ。だ気をつけてっていう。
で、一回やったらもうないとか、そういうのはじゃないのか。
いや、一回だったらもうならないみたいな。水ぼうそうと一緒だから
。やっぱりそういうことな。
うん、だから。
僕、おたふく風邪やってないんですよ。
あ、そうそう。だから、そう、子供の頃してなかったら怖いやろ、うん、っていうのがあるから。
なんかずっと、ビビらされてる状態ですよね、おたふく風邪。
いややろ。だから僕も、だって、病院最初に行った時、子供おるんですって話したら、うん、早う打った方がええでって言われましたからね。
そうやろね。
そうそう。水ぼうそうにもう早くなったら、もう早くすぐ治るから、うん、もう先しといた方がいいっていう。だから僕は、先、帯状疱疹やったから、うん、40代からは帯状疱疹の心配いらない。
うん、
だから、あとは、神経痛とかの心配をしておけばいい、ね、神経痛をしてしまったから、あ、うん、階段の上り下りが辛くての神経痛僕知ってるから。
あれはでも老化のやつですよ。
そうそう。ということは、60、70、一安心っていう時に、うん、あの痛みまた来るんやって思ったら。
神経痛っていうか、うん、軟骨のすり減りからの神経への刺激っていうのが出てくるわけでしょ。
そう。ってなったら、あの神経痛が。
局地的に来るからね。そう、全身じゃなくて。
サメ軟骨や。もうだから、何工事
グルコサミンですよ、
グルコサミン。グルコサミンとか、うん、マイノミとか。
マイノミを煎じてや
った。そう、マイノミとか煎じて、怖いわ。マイノミにグルコサミンが入ってないから。
発想飛び
してくる。シリコンしか入って
ない。発想飛びしてくる。
発想飛びできる。は、すごい膝が軽いマイノミみたいって言って。60代の私もマイノミを摂取してから、発想飛びって言って。
目の前でずっと猫騙しされてるみたいな感じ。
パーパーって言って。目の前が暗かったんですって、この最近なんか CM でよく飲んでる。あ、目のピントが合わないって言っても、マイノミ、
エンキン、
そう、エンキン使わずでも、マイノミって言って、グルコサミンがあれば、すごいな、そうそう、っていうのの効果がちょっと知れるなと思って、もう早くに神経痛分かったから、これ来るんかって思ったら、おじいちゃんの大変やなって。
高順いいらしいですよ。
高順いいみたいな、やっぱり高いやつはええらしいで、うん、だから高いのかけなんか、1万ぐらいする。
財宝とかで。
あー、間違えて赤ひげ薬局行って、なんかすごいのが、
ビンビンのやつ
はビンビンになって、毎日元気でって、マカが大変っていう。
元気そうやな。
うん、元気だ。
放送席、ヒーローインタビューです。戦場カメラマンです。
私は、ホームランを打っていません。
放送席、ヒーローインタビューです。掛布さんです。
僕の借金がですね。
放送席、ヒーローインタビューです。ドラえもんです。
僕なんないもん。
ひげめぐれのパウダーパーティ
ー。サンダヘテレイディオは全世界に向かって発信するラジオです。
楽しい特区はもちろん、絞れたサンダシー気候情報ももっこりたくさん。
家族みんなで聞いてくださいね。
家族と言うな。
恋人同士で聞いてくださいね。
恋人と言うな。
毎月第2第4火曜日更新、
サンダヘテレイディオ。
俺にも家族あるっちゅうねん。
一緒に住んでないけど。
放送席、ヒーローインタビューです。戦場カメラマンです。
私はホームランを打っていません。
放送席、ヒーローインタビューです。掛布さんです。
僕の借金がですね。
放送席、ヒーローインタビューです。ドラえもんです。
僕なんないもん。
ひげめぐれのパウダーパーティー。
前にちょっと話しかけてやめたんですけど、う
ん、はい、なんですか、
笑いの取り方の種類として、まあ、弱者を、うん、まあ、けなして取る笑いっていうのがあるっていう話でね。
はいはい、あのチビデブハゲのさっきの話ですね。
そうそうそう。
はいはいはい。
で、過剰に守られてる部分があるっていう話をしたじゃないですか。
はいはいはい。うん。
は、性障害、性同一性障害。
はいはいはい。
と、国籍。
はいはい。差別
問題。あと、ま、その妊娠の話も言ってたよね。
あ、妊娠の話も言ってたね。うん。他なんか守られてる？
いや、まあ、その辺が、ま、特に守られてるんだけど、うん、ことさら、うん、このゲイについてね。
はいはい。
異常じゃないですか、今。
でも、バイセクシャルは言っていいんやろ？
いや、別に、うん、バイセクシャルもゲイも言っていいんですよ。別にレズビアンも、うん、言葉としては使ってもいいねんけども、
うん、
なんやろな、 ちょっと飛び越して普通って言ってしまってるのに僕は違和感を感じるんですよ。
お、どういうこと？
生物学的に普通ではない趣向を持ってる人じゃないですか。
ああ、はいはい、そういうことね、うん。あの、繁殖機能として成り立たない関係性からね。そうそうそう、はいはいはい。うん。
で、体の機能も活かしてないわけ。
そうやね。うん。だからそれは言ったら、器と中身が違うよ問題としては、うん、それは別問題として、うん、体としての機能は活かしてないからね。うん、
だから、そこをすっ飛ばして、うんうん、別にいいんですよ。男性が男性好きな人がいても、うん、何の問題もないねんけども、うん、それを普通って言い出すことに、すごく違和感を感じる。
うん、ああ、差別をなくすはそういうことやからじゃん。もう、だから、差別っていうのは違うやんって気持ち悪がることやから、うん、でも気持ち悪がらないためには、それは普通っていうような感じじゃん。平等ってことやから。だから普通や、うん。だから、ゲイでもよし。レズでもよし、うん、バイセクシャルでもよし、うん、あと何やったっけ、 LGTB、 あれ何やろ、あともう一個ある、
トランスジェンダー、
トランスジェンダーか、うん、トランスジェンダーです、うん、だからいいんちゃ う、
うーん、
でも普通、うん、あれ垣根は減、垣根というか、うん、あれは減ったんちゃう、
だから、うん、僕は普通とは思わないけども、うん、だなんていうのかな、いじる対象でもないと思う。
うんうん、そういうことね、うん。
非難される部分ではない。
うん。っていう程度でいいのに、うん、全く一緒だよっていうかおかしいってことやろ。そうそうそう。言ったら。そうそうそう。だから、男性が女性の格好をしてても別に。
言うちゃなんやけど、うん、性同一性障害っていう病名は、うんうん、何か体の機能とか脳の機能とか遺伝子機能に異常があることではないらしいんですよ。うん
う
ん、
はいはいはい。体は健全ってことだよね。言うたら。
うん。
うん。ただ、当人の。
当人の思考回路、うん、思考の問題でしょ？
うん。自分の体に違和感を感じる。
それ好みの話じゃないですか。
だから、まあ、そうやね。スカートが似合う、スカート履きたくないとか。
履きたくない。うん、好みの問題。
好みの問題ね。
で、うん、じゃあ、生まれてこの方、うん、小さい女の子しか愛せない人と一緒ですよ。
ペド？
ペド、ペドでもある、まあ、ロリータ、
うん、ロリーでもあるもんね。うん。あ、そうか、
うん、変わらないですよ、それは。
そうやね、
病名がつけられてるかつけられてないかだけですよ。
だから児童性愛病症状とかって
とか症候群とかついた ら
一緒ってことやね、うん、言ったら
一緒一緒。
じゃあ LGTB、ペドやか P かな とかになっても、
相手に暴行を加えないと性的興奮が得られない、
はいはいはいはい、ありますね、
うん、
まあそうやな、まあ、
単純なこと言ったら、うん、ショートカットが好きとか、
ああそうやな、もう、うなじが好きとかな。うんうん、
それを、
う
ん、ことさらに、病気と、病気前としてこう、アピールしてくるやん。
うん、ああ、その、LGTB の人たちが、うん、これは病気なんだから認めなさいと。うん、だから、私たちは普通なんだと。うん、平等に扱いなさい。そう。だから、差別するんじゃない。うん、イコール、笑い物にするんじゃない。うん、っていうことを、こわだかに言うからおかしな感じになるってことか、
う
ん、
そうそうそうそう、
はいはいはいはい、まあ確かにね、別にその人たちがいたからって問題があるわけでもないし、うん、だからといって差別する対象でもないけど、うん、そうやな、うん、普通って言うと普通だから、普通が難しいやな、うん、普通って言うからおかしいやな、
うん、
なんて言えばいいんやろ、難しいな、変じゃないこともないな。
この間ね、その、うん、まあ、性転換を、
はいはい、
まあ、うん、する人もいるじゃないですか。
はい、いますね、う
ん。性同一性障害でずっと悩んでて。
はい、タイに行ったら言ってきますよ。
性転換手術したら、うん、身も心も女性になる。
うん、はいはい。
で、性転換手術して、うん、ホルモン治療もした、
はい、女性ホルモン入れて、う
ん、で、その後、
うん、
なんか知らんけど、
うん、
男性が好きじゃなくなってきた人が、ほういるらしいんですよ。
はいはいはい。うん、女性の体にしたのに
自分の好みが変わってきた。
おお、思考が変わったんやね。うん、うん、はいはい。
好みが変わってきて、
うん、
でももう体こうなってしまってるし、
うん、
でホルモンの、うん、治療もしてるから、
うん、
その後遺症も出てくる。後遺症っていうか、
うん、はいはい、うん、ホルモン投与してますから、いろいろね、
出てくるじゃないですか。うん、で、すごい後悔してるっていう人のね、
うん、
文章を読んだんですよ。
はいはいはい、はい。
じゃあ、 やっぱりその同性障害で、
うん、
男性だけども、うん、男性の格好したくない。
はいはいはい。うん、
女性の格好をするじゃないですか。うんうん、じゃあ就職できないよねっていう。
そうやね。うん、
で、トイレも思うようにいけない。
うん、あ、そうやね、うん。共通のとこにしか入られへんね、うん。普通にしてたら。
じゃあそういう人たちが、うん、就職もできない、こんな社会はダメなんだ、差別するなって言ってるわけじゃないですか。
はいはいはい。うん、
でもその人たちに僕が言いたいのは、
うん、
就職したりとか、まあ、うん、一般的な生活を送りたいんであれば、うん、極力その部分を出すなと。
まあそうですね、うん。まあまあまあまあ。だからありのままの自分を見てっていうのの声がでかすぎる。
アピールしすぎるんですよ。
そういうことだよね。うん、だってな、そんなん言い出したら男性とかやったらな、うん、女子社員にだからもう毎日谷間の出る服着なさいっていうようなもんじゃない。素の自分を認めてっていうことやろ。じゃあもし仮に僕が爆乳好きやったとしよう。違うけどね。
うんうんうん、
じゃあ僕は爆乳好きなんですよって、うん、事務員さんなんであなたは爆乳を僕に見せないのって言うてるようなもん
や、言
う
てるもんやし、まあ別に相手がいることやから相手に強要するのはまあパワハラ、まあ、
パワハラになるけどね。
セクハラじゃなくてパワハラになるよね。
じゃあ僕が爆乳のあのさっきの本や、なんとか D カップがなんかギャルズ D や、ギャルズ D を置いとかないと、テーブルの上に僕はギャルズ D を置いて見ながらじゃないと仕事ができない。
まあまあ、それもまあ、癖かもしれないけども、なんていうのかな、
うん、
自分の癖を癖と認めてないわけですよ。
ああ、その人たちが。
ゲイ、レズビアンは。
はいはいはい。
癖普通だって言うねんから、
う
ん
う
ん。
そうやな。あ、そうかそうかそうか。そういうことね。だから、これ当たり前のことなんだから、あなた方が私たちに合わせなさいっていうことを言ってくるから、おかしくなっちゃうよね。うん、ああ、そういうことね。
じゃあ、生まれながらに、うん、ロリータ、はい、コンプレックスの人は、
はい、
その自分の思いを達成すると捕まるわけじゃないですか。
うん、まあそうやね、できないね、
うん、だから相当重い罪ですよ。
そうやな、
うん、
まあ、
いや我慢してるわけ、それで捕まってない人っていうのは。
あ、そうやね、なんか、まあ、
その犯罪を犯してない人っていうのは好きやけども、うん、我慢してる。
そうやね、エッチな DVD とかで我慢してる、
うん、じゃあ自分はそういう子にしか愛情を、うん、示せない、う
ん、はいはい、
けども、うん、社会としてはそれルール化されてないから仕方ないんだって言って、うん、まあ、イラストを見たりだとか、うん、まあ、はいはい、妄想したりだとか、そういう、はいはい、まあ、どう処理してるのか知らんけども。
まあまあ、四肢欠損がすごい好きな人もいるからね、うん。そんなんて現実無理やからね、うん、言ったら。でも、
体が爆発するのが好きだっていう人もいますよ。
おお、それはちょっとこう。
ヒゲのトランペットの人が。
白塗りの人が一人だけ白塗りの人が。あ、それね、はいはい、ああそういうことか。そうやな、そんな癖の人大変やもんな、うん、でもそうやな、もうウォーキングデッドが好きな人もおるもんね、言ったら
ゾンビ系
がね、うん、そっち系しか愛せない。
それはもう創作の話やんか。まあね、創作の世界、
創作になってくるからね、うん、ああすごいな。
だから、うん、ちょっと特別扱いしすぎじゃないっていう、うん、よくね、
うん、
差別保護が逆差別になることってあるじゃないですか。
うん、ああ、そうね。逆に触れないみたいな感じで、それに。
うちの奥さんが言ってたんですけど、うん、うちの奥さん九州、福岡出身でね。
はいはい。
で、子供の時にこっち来てるんだけども、うん、大阪来るまで、うん、ブラック差別を知らなかった。
おお、はいはいはい。
まあそうでしょ
う。まあそうやろうね。
おそらくそうでしょう、うん。で、まあ、福岡でもないことはない。うん、けども、ね、表立ってない。
はいはいはい。
で我々は人間っていう教則本で教育されてきてるもんで、存在を知ってるわけですよ、小学生の頃から。
まあ、まずはその存在を認めた上でその人たちを守りなさいみたいな感じだからね、話としては。
なんで僕は肉屋でいじめられるのとか、あと、おじいちゃんが、うん、原爆の、うん、被爆者であると、
うんうん、
で僕は何もないのになぜいじめられるのっていうことがいっぱい書いてるわけですよ、
うん、
じゃあこういう人たちはかわいそうな境遇だから、うん、優しくしてあげてね、うん、でそれはさっきの、
うんうん
ゲイレズビアンと一緒じゃないですか、
ね、はいはい、優しくしてねて、
優しくしてあげてね、
はいはい、
でもそれすると、うん、ずっと差別はなくならない、
うん、そうやね、
特別な人っていうのがずっと残るから。
で、なおかつ力をつけ始めましたからね、この、その人たち
は、ね。で、ブラックの問題とか、在日は知らんけど、ブラックの問題とかで厄介なのは、うん、それでお金を稼ぐやつが出てきたっていう。
そうそうそうそう。パワー持っちゃったからね。
そうそうそうそう。
ということは、逆に言えば、レズビアンとかその人たちも、力を持ったら。
組織になったらそうでしょうね。だから、教会とかが出来上がれば、性同一性障害協会みたいなものが出来上がったら、我々はこれだけ、被害を被ってきたんだから、うん、公的な事業で我々にお金を落としなさいと。
やった。じゃあ特別学級できる。うん、だから、ドア問題とかは別にして、在日の人とかって学校作ってくれるやん。うん、在日用の学校とか。
韓国人学校みたい。朝鮮学校。
そうそうとか朝鮮学校とかあるやん。うん、あれと一緒で、うん、私たちは同一性障害だから、普通の学校に行ったらいじめられる。だから、うん、その人たちだけの学校を作れと。国よ、うんうん。私たちは弱者だっていうのが力を持ったら、うん、その学校ができるんじゃん。新しく。頑張れば。
それでも学校行くって18歳までやから、そこまでで、人間宣言できますかね。
難しいかな。でもずっとやから。
昔やったのその部落の世界でもね、ある人が、まあ、部落解放同盟の中の人やと思うけども、うん、自分で手を挙げて、うん、言ってくださいと。
はい、
私は部落出身者だ。
うんうん、
で、それを声を上げていくことで、うん、地位を上げていこうみたいなことを、やる人がいて、
はいはいはい、
それが結構主流になったんです。
ほう、
ブラック解放同盟の活動として、
うん、はいはいはい、
でも一方で、うん、そういうことによって、
うん、またみんな思い出すというか、
今まで知られてなかったのに、うん、知られることによって、うん、被る被害っていうのもあるわけじゃないですか、
うん、そうやね、どんどんどんどん。
だからそれは意見が分かれたらしいんだけど、うんうん、結構僕が思ってるのは、言わないで忘れてもらう方が現実的かなっていう、
うん、そうやね。だからあれじゃない？戦争の話とかだって、おじいちゃんとかで、言わないっていうおじいちゃんがおるよ、
学校。戦争の時の話？
そうそう、戦争に行った時の話を、うん、今みんな忘れてるから残していこうって言って、
うんうんうん、
おじいちゃんに聞きに行こうっていう学習みたいなのもあるみたいだけど。
最初は修学旅行とかで沖縄行くとそういうのやるんでしょ？
そう、広島とかわざわざ見に行ってやるやん、
ね。
で、確かに残さないっていうのも大事やけど、その行ったおじいちゃんたちからしたら、孫とか子供たちに、そんなことすらあったって思わずに平和に生きてって言って言わないっていう人もおるねんって。だから聞かないでって言うけど、
それはでもちょっと功罪両方あるんじゃない、うん、戦争体験の話。
そうそう、だから子供たちに言わなくていいと思うけど、
うん、
そういうちゃんとした人たちには残していかないと事実が残っていかないから、
うん、っていうのは我々の世代はまだ自分たちの、うん、おじいちゃん、おばあちゃんが戦争を体験してるじゃないですか。で、自分たちの親が直接その話を聞いてる世代。
はい、うん。だからまだ話
結構濃度が濃いんですよ。で、今の学生たちになると、もう、おじいちゃん、おばあちゃんも戦争行ってない。
行ってないね。
で、どんどんその戦争に対しての意識が薄いのと、どうも今、学校で教えてる内容も違うみたいですよ。
あ、そうな。
だって、その従軍慰安婦の話があんだけ取り上げられるってことは、従軍慰安婦について書いてない。
そういうことか。
南京大虐殺も書いてないわけじゃないですか。
うん、事実じゃないからね、うん。だって、なかったからっていうことで言ってるからやろ。
そうそう。
下地が。
じゃあ、すごいね、認識の格差ができている。
はいはい。じゃあ、
で、そこに目をつけたのが、選挙権の18歳に引き下げでしょ。
おー、真っ白やからね、みんな。うん、何も知らないから。
で、尖閣で海上自衛隊の船バーンって体当たりされた時の V をバンバン流すでしょ、う
ん、はいはいはい。戦争や戦争やって言って、
うん、で北朝鮮がミサイル撃ってくるぜ撃ってくるぜって言うわけ、うん、
戦争やって。今確かに戦争したい欲になってるよね。
したい欲になってるよね、
うん、こっちすごいなってるよね。戦争したいって。
で、いやちょっと考えられへんねんけど、
そうそうそうそう。普通に考えたらなんでやねんってなるけど、うん、
でも、うん、多分世代によってその認識は全然違う。
そうやね。僕らよりの、僕らの下の世代はね、やりたい派がおるかもね。
う
ん、だって知らないから。うん、ってことは、こんなに悲惨だよっていうことを知ってもらうためには、情報をやっぱり伝達していかないと。
うん、
だって
繰り返さないためのね。
そうそうそうそうそう。
教育として。
だちょうどちょっと前、あれ、震災のやつあったじゃないですか。うんうん、あれで、やっぱうちの子も下、 テレビたまたまその時の見てたけど、うん、あ、こんなことあったの、ね、
津波
津波のやつ、うん、ちょうどその日で、今なんか時間が経ったから、うん、あの時の映像を流すみたい、
流して OK みたいにな
って あので、一応この後津波の映像が流れますってピコーンって出
て、
ね、
それはもう3年ぐらい前からやってるよね、
やってる、うん、ちょうどなんか今回特集やったから、
まあ、ショックを受けるかもしれないからみたいな、
そうそうそうそう、でその時に生き残った人のインタビューとか集めてこうやったよみたいな、うん、今後の何ていうの防衛策を取るためにっていう体で一応やってたけど、うんうん、それ見て初めて、あ、こんなことあったのっていう話やし、うんうんうん、で阪神大震災の時の映像も、うん、その時には見て、あ、こんなことあったのって言って親が伝えていくやん、うんうんうん、だから戦争のやつも見て、あ、お父さん知らんわって言って、多分じゃあおじいちゃん、あ、おじいちゃんも知らんなって、うん、じゃあひいおじいちゃんおらへんなってなった時にどう伝達すんのって話やんな、うん、じゃあ事実はね、ちゃんと事実で教えていってあげないとね、
う
ん、
で、まあ、そのブラックサービスもね、うん、まあ、そうやって言い伝えて言ってもいいかもしれんけども、うん、じゃあ今の人たちもその被害に遭うかもしれないわけでしょ、うんうん、この人ブラックの、うん、出身っていうか血筋の人であるって、うん、でそれをされたくないのであれば、うん、忘れてもらうっていうのが一番かなと思う、
そうそうそう、
でそれと近い感じがするのがレズ、うん、ゲイレズビアンなんですよ、
あ、
ちょっと言いすぎる、
言いすぎてるっていう、まあ、解放パーティーみたいな感じになってるからね、うん、今もうどんどん認めてって言って、
うん、
認めてるのは
別に、認めてるのは
認めてるし、
法律的にも何だ問題ないし、
うん、やねんけど、
ただ自分たちが、生物学上特殊であるっていうのは認識してほしいのよね、
あ、はいはい、そうやね、うん、でもそうじゃないの、私たちは普通なのって言うからおかしくない、
まあ、でもあれですよね、この番組でギャグみたいに言ってるけど、
うん、
リグさん自体も気づくの遅かったじゃないですか、
う
ん、
何が、
うん、性同一性障害の
誰が一周回ったレズのレズやでややこしいけどまあそういうことやね、
うん、
女子体は男心は女だけど女好きっていうややこしいやつやな、そうそうそうそう、レズビアンやから難しいって、
難しい、
そうそうそうそう、でもそれってただの思考やんな、
思考で趣味の問題、
そうそうそうそう、だから別に体困るわけじゃない、
体困るわけじゃないし、社会と折り合いをつけていれば全然生活ができる、
う
ん、
そうそう
で社会と折り合いつけろって言ったのがさっき一回性転換したけども、うん、心が変わった人の話でしょ、
はいはい、
生活普通に生活したいんやったらそれを隠しなさいと、
うん、はいはいっていう話やね、うん、
それを認めてもらうのは難しい、
そうそうそうそう、
やっぱり、いくらホルモン治療しても、うん、顔は男やし、
はいはい、
体型もね、
体型も
男やし、
ね、
うん、性転換したとしてもね、うん、でそれでずらかぶって、うん、女性の格好して、うん、女子トイレ入ってこられるのはちょっと違和感あるわけよね、
まあまあまあまあまあ、ちょっと怖いっていうのもあるやろうしね、うんうん、いやー、だから今ね、共同トイレがあるからね、うん、言ったらそことかやったら別にどっちが入ってもってあるから、う
ん、ね、理解が深まってる今だからこそ、ね、ちょっと言いたいなと思ってますけどね。
ああ、そういうことね。はいはいはい。まあ、みんながだいぶもう、ね、誰や、
いこさん、いこさん。
違う違う。いこさん、ただのでかおばちゃんになってきてるから、うん、カズレーザーとかみたいに、うんうん、僕バイデ、バイデスって言う人も増えてきてる。
あれも言い過ぎやと思うねんけど。
だいぶね、だいぶ言ってるけどね。
うん、
ただまあまあ、カズのいいところは害がないっていうね。
ああ。
う
ん、笑えるゲイと笑えないゲイっているじゃないですか、うん、笑えないゲイでリアルキッズの安田くんですよ、
そうそうそうそう。なんでやろうなあれ、何が違うんやろ、陰と陽やからかな、うん、数は明るいから OK ってことなんかな、うん、いやー安田くんの、
うん、
安田くんはなんでやろう、悩んでるからかな、
うん、
あー行かれへんからかな、こう数は実際にもう行ってるやん、男女ともに、
でも安田くんが一番好きなのはハセニー、
そうハセニーや、だからハセニーが抱いてくれたら、いやだからちょっと待てばいいね、つい最近高橋由美子が一般人と、そうグピーが一般男性となんか
ラブホやろ、
そうあったんやろ、うん、だからあれは20代の高橋由美子とは行かれへんかったね、多分あのファンがどんだけすごかった
も、あれでもあのグッピーの話にはロマンあったよね、
そうファンが思いを遂げれるってことやろ、
そうそうそうそう、
ってことは安田くんも、うん、ハセニー
グッピーのパンツも被りたいよね
もういろんな、いろんなのが被るけどもでもラブホっていうのも、あでもあれもラブホっていうのも、うん、 なんかグッピーに優しさちゃうっていう一般人やんか。
ああ、なるほど。
で、男性が払うやん、ラブホの送料金なんか、はいはいはいはい。じゃあ、
やっぱりね、休憩で、うん。まあ、5000円、6000円。
うん、そうってなった時に、その、芸能人やったらビジネスホテル使えって怒られたらしい。
芸能人
やった
らシティホテル。
シティホテルか。やろ、うん、いや、それは。
デヴィ夫人がね。
あ、デヴィ夫人が。
スカルノが。
スカルノが怒ったやろ、うん、
だからスカルノは宮殿でやるから。
宮殿やから、広いからな、どこにでも行けるからな。ってなるから、だからそれは高橋美子の優しさやったんちゃうかなっていう、うん、男が出せる額のところに行った、うん、ただそこが罰せ感がすごすぎたっていうのでちょっとあれやったよ。あ、いや夢ある話やろ。だから安田君も長谷にって言い続けてたら、うん、え、今誰がやってたん、聖子ちゃんも時に今ずっと、
あ、そっちの聖子ちゃんね。
そっちの聖子ちゃん。安田聖子ちゃん。安田聖子ちゃんは。
松田聖子じゃない。
松田聖子じゃない。
甘子インター
の、ね。そう、甘子インターの聖子ちゃんもずっと時に思いをこう言い続けてるやろ。
藤崎マーケット、
ね。藤崎マーケットのね、うん。今、すごい芸能人の後にいる、この、関西ローカルでしか分からへんぐらいの人を当たり前に並べたからちょっと分かりづらいけど。っていう、だから言い続けたら思い叶うかもしれんから。うん、若干制裁受けるかもしれんけどな。うん、だ安田くんは、ハセニー。ハセニーだって結婚してるやろ。
してない。
え、あ、そうなん、うん、じゃあ、ハセニー。あ、
多分、うん、あの、ヒステリックグラマーのバスタオルで、うん、出てくるよ。
で、愛でしょ。
シャワー浴びてきや。
やったって言って、もう安田くん、やーってなって、フルテンションで。それはハッピーやな。うん、だから、ハセニーが折れたらいい話。
ただ、リンゴ姉さんみたいな立ち方するけどね、
ハセニー。そうやな、ハセニー。
ちょっと背中向けて。
背中向けて。
安田くんにも背中向けて。
安田くん寂しいってなるよ。あーって。背中向けんとって兄さんってなるよ。おかしいなっていう、なんやろうね、この差は。陰と陽の差やけど。
だから、うん、それを笑いに変えて生活する人もいるじゃないですか。
あ、
例えばまあまあ、うん、ああいうお姉のね、タレントとか、ね。
はいはいはい。
うん、じゃあ、ミッツマングローブとかね、あの、ホモだホモで、えらい批判出たときに、うん、何が悪いの、
う
ん、いや、私これで、うん、そういうのがあるの知ったのよ。
ミッツが言うと重みが違うね。
笑ってたのよ、これで、うん、
でも。
あるよね、あるあるで笑ってたよ、もん。
あでも、それでな、わ、面白いんやったらな、うん、いいやんかね。で、その当事者が笑ってんねんからな、うん、別に。
ただ、それはなんかちょっと、違うらしくて、その当人から、うん、当人っていうか、当事者からすると、
あ、
その、要は、女装する人、
うん、女装家
と、うんうん、性転換する人、
うん、は違う。
違う。
だから、マツコも女装家やから違うんよね、うん。どれや。
で、性転換。カバちゃんは性転換、
うん。あ、そうやな、カバちゃん。カバちゃんめっちゃ綺麗になったからね。
う
ん、
あ、そう、うん、
カバちゃんめっちゃ綺麗になったで、ホルモン中
カバちゃん的じゃなくなった
。カバちゃんじゃなくなった。あの、普通に綺麗くなった。うん、母ちゃんになった。うん、濁点、汚れ、こう、点が抜けたから、うん、母ちゃんになった。綺麗で、河原ともみみたいな感じ。
ヒューヒューだよ。
ヒューヒューだよ。そう、ヒューヒューだよって言って。かばちゃんヒューヒューだよって。いいよ。
だから、うん、ホモだホモの批判が、うん、ミッツマングローブにも飛び火するっていうね。批判される。
大変やな、
うん。お前は女装だっていう。
でも、いいんちゃう、うん、そういう人たちがおるっていうことを知らしめるためにあの人たちは世間出てくれてんのやろ、別にミッツさんとかは。
和らげるためっていうかね。
うん、ってことやろ、そうそうそう。うん、だから昔は、だからおすぎ姉さんとピーコ姉さんが頑張ってきたことにみんながこう言って
て。あんた二人ともブッサイクやったから
な。今はだから、こう、綺麗な人増えてきたから、ほら変じゃないでしょ
って。ミッツマングローとか綺麗もんね。
綺麗になってるからね。
綺麗にしてあるもん。
そうそう、綺麗にしてあるから。ピーコさんたちは、ピコさんたちはまあ別にいいか。綺麗。ピコさん綺麗かった。おすぎが普通だ、すぎだけど。おすぎが普通すぎただけやから。
映画評論家やから。
そう、映画評論家やから。ただのおっちゃんやったからな。いや、しょうがない。そういうもんだから。うんうん、
あんまりね、その、うん、前にちょっと、うん、オタク文化を前に出しすぎるっていうの、うん、話もしたと思うけども、う
ん。当たり前って言いすぎるっていう。
そうそうそう。もともとその、美少女漫画とか、こっそり見てたっていうか、仲間内だけで盛り上がってたものを、普通って言い出すのが、すごく変に思うな。
まあまあ、その、やっぱ普通がおかしいんやな。
普通がおかしい。
変だっていじめるのはしないよっていい。
そうそうそう。
ただ、普通やでっていうのはちょっとな、あんまりにもおかしいな。ちょっと流れとして。
じゃあ、なんやろう。まあ、地下アイドルの追っかけしてたりとか、
はいはいはい、
ちょっとまあ熱狂的なファンの人がいるじゃないですか、うん、それも普通ってなってくるの
になるんちゃう。だって今ももクロのファンは普通や、世間的には。
毎回ライブに行くのはそんなに熱狂的ではないやんか。例えばそれは新幹線をこう時間調べてこう待ってるとか、
それで
昔トンネルズの皆さんのおかげですでもコントになってたけど、それいけのりゆきっていう、
あ、全部のやつついていくやつか、
息くれよ
くれ、 あったね、あったあったあったあった。でもそうやんな、
うん、あれは多分タク八郎とか、
そうやな、あの辺のやつ
を、あと宮崎ストームの事件とかの頃やったから、
お濃い
アイドルオタク、
アイドルオタク飲んでやってた時やんな、うん、でもそうか、それで
それも笑いにしちゃいけなくなるの、
うん、今できへんやろな
あ、そう、
今タク八郎のやったらあかんじゃん、タク八郎やったら怒ってくるんじゃん、あのハンドは僕のだって言ったら、そのハンドは俺のだって言って、こうハンドの取り合いがこう、
そのハンドは森高の手やねん
カシカシカシカシ、あのハンドが、うん、そうやな、だから何でも当たり前っていうとちょっとおかしくなってくる
ね、おかしくなってくるよね、別に、うん、
変じゃないねんね、別に。だからそれでいじめたりもせんかったりね。個性や
ん。うん、個性、うん。
個性、個体差やん。
そうね。だから逆に言うと、だからそのね、そのロリコンとか、うん、そういうやつ人たちも、うん、下げすんだ目で見んなよと思う。
ああ、そうやんな。うん、言うたら。
性趣向とかに関しては。
じゃあ。
それに対しては言うわけでしょ？
うん。だって。
例えば、うん、男のブサイクを言うわけでしょ？
ああ、そうやな。
うん。
今、メンズリゼ行かなあかんから、
うん、
美容整形になってくる。
てっちゃんなんか ずっと笑われてるわけでしょ、
それで、
うん、
抱かれたくなる男ナンバーワンで、うん、おかしい。
で、てっちゃん笑うなよって言ったらてっちゃん困るけどね。
そうやな、てっちゃんは別にいいね、別にてっちゃんはウェルカムやから、てっちゃん紳士やから大丈夫やね、うん、
あくまでその身体的なベーシックっていうものは置こうよ
まあまあ置いといたとしても
でそっからのこうはみ出した部分っていうのは、うん、批判するものではない、犯罪にならなければね、
そうやね、うん、
だそれをことさらに普通の方に組み込むなと思うだけのこと、
でまあそうね、どうせ組み込みたかったら全部組み込めよっていう話でね、うん、極論で言えばね、
そうそうそうそう、あの差があるね、扱いが、
うん、だから出身地差別、身体差別以外のところでも性差別、なんかいろんな差別が、うん、どうせやったら全部 OK、 やったら全部 OK にしたらいいやんっていう話でね、そうそうそうそう、今はだから LGTB だけ OK と、うん、プラクだけ OK とか、うん、っていうとなんか変やでっていう話やね、うん、それが差別やんな、
その
恋の中のこいつらだけを差別でいいとこ取りしてるからな、うんうん、いやー難しいね、
こういう話をするとね、うん、いや世界的にはとか言ってくる、ああ関係ないよそんな、
ジャパンですからここはジャパン島国で
別にね、隣ドア開けたらアメリカじゃないし、
で実際今からね海外の人が増えてきたとしてもね、ああ下地はそっちでいい、別に、
ああ別に世界が正しくて自国が間違ってるわけじゃないから、
そうそうそう、世界標準がないねんっていう話になるからね、ああどうしよう、じゃあ土に埋めなあかんようになるんちゃう、日本も土葬土葬って、アメリカ土地でかいとこ土葬やったらな、
ね、日本の場合も土葬したことありますよ、明治維新の時、
ああでも疫病
仮装やめようって言ったんですよあの時、
あそうな
んっていうのは、うん、仮装文化っていうのは、うん、仏教なんですよ、
おおそういうことか、
であの時、うん、神道にしようとしたでしょ、
はいはい、神の方、
神道に、
うん、
じゃあもうとりあえず仏教は全部批判だんですよ、
ああ
明治維新になって、
じゃあ燃やしちゃダメって言って、
そう燃やさない埋めよう、
うん
うん、じゃあ一気に疫病
そりゃそうやんな、うん、あの時代のやつやからな、伝染病
がガンガンで場所ないし、
そうそう土地ないからな、うん、
すぐやめた、
だ日本は仮想が合ってる土地やから、
合ってる、そうそうそう、
合ってる土地で合ってる生き方してるだけやねんからな、そこに無理やりアメリカは土葬が標準ですよって言われたって、
だからもういやいやなんかその
困る困る、
アメリカというか外国基準で喋ると嫌、
うん、ってなっちゃうから、
うん、
じゃあグローバル化が今流行ってるらしいから、じゃあグローバルな笑いをしようぜとかになってくると、
だからそれで、うん、あれやん浜ちゃん怒られたやん
ってことやんな、
そう
じゃあ別にこっちからアメリカに発信してないやんっていう話やんな、
そうやね、
うん、いやグローバル化はいいけど狭い島でグローバルされても困んねんけど、
いやし、うん、そんな平坦な社会面白いですか
まあまあみんな違うか面白いから、ね、
全部平等なんの、
平等、
ただもう前にねその、うん、笑いの取り方は、
うん、
減らすべきものではないって言ったけど、うん、場所はわきまえなあかんっていう話でね、
そうそうそう、
やっぱり、ゴールデンのね、タイム、うん、ゴールデンタイムの、その子供を見るような時間で、うん、あんまり下ネタを打ちすぎてはいけないとか、うんうん、あるじゃないですか。
その辺はね、気使ったらいいだけやからね。だって、それで言ったら YouTuber なんてね。
YouTuber は、 まあ、コードがないからね。
そう。だから、やり放題や。で、うん、今、小学生の憧れる職業、YouTuber やろ？
らしいね。
じゃあ、富士の8時はやめろって言うてる人らは、YouTuber もやめてってネットに打ち込まなあかんで。同じ怒るんやったら。
怒るんやったら、見んかったらいいのに。
なあ。って言った
ら、
あ
れ。なんか、岡村さんが批判されたんでしょ？
そうや、
岡村さん。見たくなかったら見なかったらいいのに。
そうそう。
いや、でも、その通りじゃないですか。
そうそう。見てない人が言うって怒ってるから、
じゃあ。リモコン持ってるんでしょ？
そう、リモコン持って、強制的にだから、時計仕掛けのオレンジみたいじゃなかったんやろ？
うん、目薬入れられながら、
あーって動物がいじめられて
る。暴力映像見せられる。
暴力映像見せられて。
ロボトミー状態じゃないんですよ。
そうそうそうそう。あれやったら批判していいけどな。
全然。
そうそうそう。うん、別にな、見れるねんからな。
とか、そう、学校の教材で、こう、仲間無理やりそれの映像を見せられたとか、そういうわけでもないし。
そうそうそうそう。
見んかったらいいんちゃうかなと思う。
もうな、うん、別にな。
だからそれも、うん、全員に、うん、平等の笑いを提供しないと気に入らないわけです
よ。どうする？もうそんなん言い出したら、あいつらイケてないって言われたら終わりやで。めちゃイケなんか。めちゃめちゃイケてるって、お前らイケてないやんって言われたらもう終わんねんで、
ジャロ、ジャロ。
そうそうそうそう。もうさ、古代広告って言われるんだよ。うん、イケてるってことやろ。うん、めちゃめちゃイケてるやで。
まあまあ、めちゃめちゃイケてるっていうタイトルの真偽というかね、いいか悪いかについてはちょっと、うん、まあクエスチョンなんですけど。
まあめちゃめちゃモテたいから始まってるからね。うん、それがモテた結果がイケてるから、イケてるやけど。まあ、
よくさ、うん、面白なんとかってつけるものってあったりするやんか。
どれ？
CM、あとは、うん、面白トークとか。
あ、面白動物映像とか。はいはい。
面白いかどうか俺が決める。
そうそうそう。楽しそうなやつやったらいいけど、面白いかは。
見てる方が決める、面白いかどうか。
基準は個人が持ってるからね。うん。だからそれはだから平等に。
今、キングオブコメディもそうなんですよ。言ったなと。よう言ったな
って。そうやな。言うてしまったからな。
金コメ。
金コメ言っちゃったからな。うん、難しいな。そうなってきたらもう名前つけられへんやんな。やっぱこう難しくなってこれ、うん。もうどんどん番組名とかだって気使わなあかんから。わろたらええねんみたいなぐらいの。
ぬるいやつ。
そうそう。だから、わろてんかが正解やったんちゃう？だから、うん、今の朝ドラみたいに。わろてんかってお願い。だから、鶴瓶みたいな生き方していけばいいね。わろといたらええねんって。
ね、ラジオで、うん、米さんが新居に移ったからって言って、はい、電話つないで、
はいはい、
さんまさんラジオでね、
はいはい、
で西宮の山の上の方に家建てて、
はいはい、
うん、で菊水丸が中継車でやってくるからっていう話聞いてたから、うんうん、米さんが、うん、その自分の家に階段降りていったところでお尻出して待ってたんで、車聞いて、あ、来た来たと思ったら、ク、うん、ーって曲がっていって。うん、プップーって鳴らして、クーって曲がっていって。
あら。
で、その後、菊水丸やってきて。映ってきた手で、近所の人にお尻見せて。変態じゃないですか。
変態やな。ただの変態やな。
で、ベンさんが、うん、よ、お尻出すの、うん、当たり前やん、認めてくれよって言い出したらおかしいでしょ。
そうやな、言うたかな。27時間テレビで別に股間出たってええかな、うん、とは言わへんもんな。
ベイさん頑張ってんねん。
そうそう、ベイさん我慢してん
ねん。頑張って、うん、笑い取りに行った
んや、うん、そう、笑い取り、体張ったんや、
貪欲にね。
じゃあ滑っただけ、うん、
いや、貪欲に笑い取りに行くのは認められなくなってくる、ね、
うん、そういうことやな。頑張って赤になるんやろな、うん、もうスマートに過ごさなんか。いや大変やな。
嘘でもいいから面白トークがあればいいわけでしょ。
そういうことやね。いやー、この後は面白トークみたいな。
これからの世界。
いやー、大変やな。
面白トーク。
面白トークね。
面白トーク、あ、勉強できる。う
ん、
あと何？
何やろ。
イケメン。
イケメン。そうやな。あと美味しいご飯。
うん。
うん。あと何やろ。なんかあるかな？動物？
奇想天外。
奇想天外？
ワクワク動物ラ
ン。ワクワク動物ランド。時代。世界不思議発見。うん、
もう、やっぱりネットテレビ見るかも。
あ、そうやな。もうネットでな、自分の好きなジャンル見とこ。みんな漫才ばっか見といたいねん、もう。
ネットテレビってね、うん、まるで無名な人たちばっかりのドラマとかあるんですよ。
そうな。
そう。いや、知ってる役者が一人も出てこない。
おぉ。でもうまいの？演技的に。
いや、わかれへん。まあ、ちゃんと見てないんだけど、うんうん、これで納得する人もいるんかなと思ったよね。それやったら、まあ、内容重視でないと。
ああ、そうかそうか。
それかもう、その、無名の役者すらも知ってる、うん、野球の二軍ファンのおかげの子みたいな感じ。
そうか、そうか、そうか。
わからへんけど。
そのうちだからネット図鑑みたいなのが出るんちゃう？この説明だから僕ら素人がネットに入る。
タレントメーカーみたいな。
そう、タレントメーカーみたいなやつで、え、これ知らないんですか？ YouTuber の何々ですよみたいな人が、こう、間で説明になる。
まあ、もしかしたら、そのね、 舞台役者とかの、
ああ、そっち
の。登竜門的に。
ああ、にはなるかもしれんな。
ズブンの素人連れてきてもね、
演技できへんから。演技できへんからな。いや、でもあるかもしれんな。結局動物園だって説明する人が間に入ったりとかするやん。
うん、
動物園とか行っても司会
飼育員
飼育員飼育員というかはあの説明する人最近とか、ね、あの水族さバーバーってこうやってたけど違う
司会はアシカです
司会はアシカですってバーバーって拍手ってしかできへんアシカのしないあのイヤホンつけたりとかして動物園とか
でインカムで
インカムとかで
それイルカのショーみたいなやつ
違う水族館とか動物園とか行ったら500円とか払ったらイヤホンで説明してくれる
音声案内
音声案内みたいな
人がついてくるやつじゃない
人がついてくるやつはもっと高い3000円とか取られるから、うん、そうやったらだからもし YouTube
ジョンカビラとかがついてきて
ジョンカビラがついてきて豪勢な
ホエールショー
ええ声って言って聞い散るでそっちジョンが見たいってなるからカビラが見たくなるから困るよ
いいんです
いいんだ違う偽物や今の偽物や多分ジョンじゃない方やって GA の方が来てるとかなるからどっちがカビラかなってなった時にどっちもカビラ
になるから
俺俺俺てる肉さメンズティーイケメガイのパウダーパーティー俺
フジモッチミキアン正義の握手を交わしたフジモッチの編集が冴えるミキアンのトークが暴走する
僕はフジモッチ僕はミキアン
スーパーヒーローファクトリーを聞いて楽しくなろうアニメだ特撮だ
ポッドキャストだ面白いよ
君も楽しくなるぞスーパーヒーローファクトリートムトムカンパニーズより配信中
俺俺俺てる肉さメンズティーイケメガイのパウダーパーティー俺
あの水道橋博士の本の紹介をしたときに、
はいはい
まあ、テレビ制作会社がちょっと右がかってきてた、
うん、あブラックのお話しましたね
で、まあ、言うと多分洗脳されたんやろうなっていうその橋本徹という原型をね
あ、はいはいうん
まあ、そういうの得意な人じゃないですか
もともとそういうのは、ね、弁護士時代からね、うんうん、こう人の心を掌握するというかどうすればこう、ね、こうなるかって分かってるん
で、
うんうん、
で洗脳ってまあうさんくさいでしょ
はいそうですね
で僕も人一倍洗脳されへんやろうなと思う、
まあ、君はね疑い深いからね
疑い深いというかそこまで信じれない人を
悲しい宣言やな人を信じれない
うん信じれない
でもいやもしかしたらすごい信じれる人が出るかもしれん
いや家族とか別ですよ、うん家族は別やねんけども、例えば、まあ、最近よくあんねんけども、うん、ある、ま、好きな著名人。
はいはい。
まあ、
じゃあ、リリー・フランキーでいいわ。仮な。
仮リリーやとちょっとブレる。
あ、ブレるな、じゃあ違う。
いいよとか出てくる。
あ、そうか。じゃあ違うの。
いや、まあ、
著名人。
作家であり、まあ、そう、タレントでも役者でも歌手でもええわ、
はいはい。
う
ん、はいはい。
その好きな人。
はい。
がいると、はい、でまあその人の作品も好き、
はいはい、
で、なんか本とかで語ってるようなことも好き、
はいはいはい、
じゃあその人の言ってることすべてを正当化してしまう人っているじゃん。
ああなるほどわかった。
でそこまで信用していいのって思う。
それぐらい
その作品が好きなだけで、
うん、はい、その人となりがどうなんか分からへんから、ね。
分からへんし。うんでまあ、人となり良かったとしても、うん、一言一句正しいわけないやん。
まあそらね、だって自分だってな、前言ったことと変わってたりするねんからな、それはなんなんやろな、なんなんやろ、その信じるっていうのは、純粋なんちゃう
大衆心理
ん、サイキッカーじゃないからちゃう。もうサイキッカーは疑って生きていくっていう人生を決めつけ
ただサイキッカーの中にもいるわけよ。
何を
竹内信者。
あそうか信者か
誠信者っているわけよ。
あそうかそうかおるな、うん、あそうやな。
じゃああれだけ洗脳うさんくさいって言ってきた人たちのラジオを聞いてた人たちが、
うん、
勝手な洗脳を受けてるわけでしょ。
そういうことか、うん、
じゃあ竹内義和が、うん、僕が嵐について思っていることとかを買ってしまうわけよ、
うんうん、あそうか、う
ん、あんなにジャニーズのことを言ってたのにおかしいやん佐久、うん、先生とはならないわけよ。
洗脳されてるんか、うん。じゃあサイキッカーっていうのは防御門にならないんか。なんやろ。じゃあ
いやみんながみんなじゃないよ、もちろん
みんながみんなじゃないけど、あんだけ言ってたサイキッカーでもなってしまう人がおるってこと、うん、
おるおる。
じゃあどうやったら防げるんやろな、洗脳されないのには。 だから君みたいに疑い深くなる、
うん、いや、まあ、洗脳されないためにはっていうのは僕はあんまり思ってないんですよ。
ほう、何
信じない、洗脳されるやつは洗脳されるやろと。
ああ、
じゃあ信じ、どうやって洗脳してんねやろうっていうところの方が興味ある。
どうやって洗脳してるかはいろんなパターン、
いろんなパターンがあるんでしょうね。
洗脳本があるし、うん、あのまず本人のプライドを崩してそこから助けるパターンもあるし、うん、それがあの王将とかのあのブラックトレーニングやろ、
餃子、
餃子とかあのいろんな会社が最近やってる、何時間歩かせて、ヘトヘトに刺して、お前はクズだって一日中言わして、次の日に抱きしめて、お前は最高だって言ったら、最高ですかってなるっていう。
なるほど。
あの、だから何やった、なんとかマン。
なんとかマン、金玉。
金玉じゃない。
超人金玉。
超人金玉じゃない。あの、見てないけど、こう、帽子かぶった軍人さんが、お前はクズだみたいな映画あるやん。名前忘れたけど、有名なやつ。
フルメタルジャケット、
それそれそれそれそれそれ。こんな帽子の、
まあ、クズだ、もしかしたら愛と青春の旅立ちかもしれない。メイヨネイズ。
ちょっと元が広すぎるけど、
愛と青春の旅立ちじゃない、
愛と青春の旅立ちじゃないと思うけど、
フルメタルジャケットの、ね、天皇のやつやから、ね、
そうそうそうそう、うん、だからそれと一緒、
最後ミッキーマウスマッチ流れて、
そうじゃったらったらって楽しそうにいけるやつやろ、うん、と一緒やろ、だから言ったら、
う
ん
う
ん、
そうですね、
それがまず一番簡単なやつやろ、取り力でこう落とし込んでって、うん、それ以外はだから宗教的なやつじゃん、あなた最近、ね、あの
幸せになる的な、
そうそうそう、不安を煽るね、あなた、
特別な力を見せたりとか、
あ、そうそうそうそう、手から先に出てくるね、サラサラサラって、あの頭もじゃもじゃのおっさんがこう、うん、サラサラサラって手出してくる。
あとあれですよね、短時間にたくさんの情報を詰め込むっていう橋本通るパターンですよね。
あ、そうやね、それはよくあるね、
考えさせる時間を与えない、
そうそうそう、
情報をいっぱい提示する。
え、僕だって、だって久々にご飯行こうぜって呼ばれてご飯に行ったら、
女の子？
違う違う、男の人、男、会社の人で呼ばれて行って、うん、で、ご飯食べて、さあ帰ろうと思ったら、ちょっと話あんないって言って、ヒューって言ったら、なんか集会場みたいなところで、うんうんうん、あ、実はこの人がねって言ってて、うん、思いっきりネズミ効果なんかのやつやったから、あ、いりませんよって言って帰り。
あのね、リグさん、友達はヤムウェイやってる人おったしね。
あ、そうそうそうそうそう。なんかいっぱいおるから。うん、
今だにあなたからもらったスーパーファミコンが入ってる箱、うん、アムウェイの箱ですよ。
大丈夫、アムウェイ、物はいいから。
物はね。
物はいいから、
ね。納得すればね。
そうそう、納得すればいい。当人が納得すれば物はいいから。
それを売るっていう立場になるのはちょっとどうかと。
そうそうそう。あの、バイヤーになる必要はないね。うん、ただ、物はいいから使うのはいいけど、それを広めちゃダメ。うん、広めるっていうかおかしいな。まあまあ、こう、ネズミこうしたらあかんって話だから、うん。
単純にね。
そうそうそうそう。うん、っていうことで、
僕もだから同じようなんで、祖国会の関与されたことあるしね。
う
ん、
ああ、エボラちゃうわ。
エボラ、ライバル、
ライバルね。そうそう、
エボラは出血ね。
そう、出発
ね。デボラがライバルや。
そう、エボラ、デボラ。
ね、何？
違う。まあなんか宗教系もそうやからな。
エホバ？
エホバも来るからね。うん。うん、いや、だから、なんやろうな、やっぱり純粋さかな。信じるのは。その下地がないからちゃう。その全く知らん未知の領域が来た時に思考が停止した時に騙されるんじゃ。
そうなんですよね。
でも僕らなんやかんやでもうな、大体汚いの、
大人やから、ね、
大人やから汚いのも知ってるから、うんうん、ドロドロした世界をもういっぱい知ってるから、うん、だからそうそう騙されへんのじゃ、うん、でも綺麗な道、医者になるんだ僕はとかでこう育てた子とかやったら、
それはもうオウム真理教の世界ですよね。
うん、綺麗すぎて
無垢、
そうそう、純粋無垢の、だから高学歴で逆にぶっこ抜かれる人もおるやん、うん、そういう方に。だから、ちょっとある程度汚しとかなきゃね、やっぱり。綺麗すぎて赤いね。
ああ、そこでさっきの話じゃないですか。
ああ、そうか。
当たり障りのない、人畜無害な世界が待ってるわけですよ。
んじゃあ洗脳されやすいな。
されやすいね。
困るな。だって、あ、でも、最初から入れてたら、性差別はないかもね。その、レズとかゲイとか、当たり前なやったら、
ゲイとかレズとかは当たり前じゃなかったから性差別があったのか、あ、まあ性差別はそうか、
そうす、だから当たり前、うん、別に友達でおったよとか、
でもさ、うん、ちょっと話戻るけど、その、はいはいはい、ゲイレズビアンの話戻るけど、はいはい、うん、それをあまりにも表明することによって、うん、そうでなかったかもしれない人がそっちに流されていったりとかしないですか。
それは怖いな、特に
微妙なところにいる人いるじゃないですか。
あのね、一番怖いのは僕らで言えば、一回だけやってみようって、もし男の人に迫られたらどうするっていう話や。
あ、
もしかしたらその人たちの言い分はいつも知らないだけ。
なるほど。
そうそう、あなたがもしその階段を登った時に実はそっちやった俺って気づくかもしれない。
はいはいはい、はい、
だその扉を開いてないだけ。
それで気づく人いるでしょうね。
いるとは思うけど、いるいる、開かんでええ扉やん、それは僕らからしたらね、まあまあね、言ったら、うんうんうん、 無理やりに開かれちゃうやん、うん、肛門と一緒に開かれてしまう話やん、うん、
それ相手次第じゃないですか、それついていくかどうか。
ああ誰やったらついていく。今僕久保田くんがいいな。アンナチュラルに出てた子。
ああ、そっちを久保田ね。トロサーモンじゃない。
当たり前や。当たり前や。キム・ジョンナムやないかい。そっか。
ああ、なるほどね。どうなんだろう、ね。
でもなんか、ちょっとわからへんけど、うん、なんとなくやけど女性と女性が絡んだ方が綺麗やな。
確かにそうや、ね。
なんでなんやろうな。
でも、うん、レズビアン漫画って少ないよね。
うん。なんでなんやろうな。レズビアンの方が美しい気がすんねんけど。
それも、宝塚の世界。
そうやんな。買い合わせで済むしな。
そんな具体的な話はしてない。
全然いいや。
美しいか美しくないかで言うと。
あ、そうかそうか。
美しくか、機能的に言うと、うん、やっぱりレズビアンは難しいですよ。
あ、そうやんな。
うん。
うん、そうやんな。
突起がないから。
突起がないもんな。うん、でも男性突起しかないからな。
いや、でも入れるところは一応代用物があるじゃないですか。
そうかそうか。代わりができるんか。
うん、
ああ、難しいな。やっぱ開かんでええ扉があるんちゃう、これは、
うん。
もしそっち探求していって、確かにそれがいいって思ったら変わってしまうかもしれんけど、うん、それに行ったことによって行きづらくなる可能性の方が高いんやったら、
そうね。
無理にそっち行く必要はないやろな。
ないない。
ああ。
だどうですか、まあその、久保田くんもいいけども、うん、長瀬智也
に。ああ、長瀬くんか。でもここは A って入ってるしな。
ニクさん。
うん。
どうですか、
じゃあ、ここのタトゥー、N に変えたらいいよってなる。ニッグの N に変えてくれたら。
正解。
うわ、怖い。怖い、そっちの。いやいや。
黒コーチが出てくる。
黒コーチの方、いやいや、タイガー&ドラゴン
がいい。黒コーチの黒コーチが出てくる。
黒コーチの黒コーチが。ちょっと待って。
俺だよ。
俺だよって。ああ、困るね。黒コーチの黒コーチは困るな。ってなるからな、うん、開きたくない扉が開くかもしれんからな。
でもあれよね、うん、そのまあ先導の話戻るけども、うん、まあ多かれ少なかれ、
うん、
例えばニグさんもね、
はい、
営業職やられてますから、
うん、はいはい、
先導したら楽でしょ。
楽やで。あ、でも僕だから無知な人の方がお客さんとしては楽やで、
うん、
だってうちの商品のことを知らない人に対して、あ、こうですよ、あですよって言いくるめればいいだけ、
うん、でもこれは、うん、あそこのメーカーの、うん、あれとどう違うの。
あ、さすがお客さんお目が高いって言って、あっちのメーカーはこうなんですけどうちはこうですよって言って言って、うん、
あっちの機能の方がいいじゃないの、
うん、あ、じゃああっち買ってって言うから、
うん、そ, の
そうそう、
騙せない、
騙さない、騙さないやから。そう、僕の営業テクニックには基本騙さないがあるから。
あ、そうですか。
真実を伝えるっていう、うん、で真実を言った上で買うんやったらそれはそれでいいと、うん、だからうちよりいい商品があるときはそっちを先進めるから、うん、でいいね、無理にいつも背伸びしたらあかんねん、うん、うちのんがいいからうちのん全部買えってなるわけないねんから、
うんうんうん、でも洗脳できた方が楽やね。
楽やで。だから無知な人は楽やで、うん、あ、お客さんとかでもよくね、物知らんから教えてって電話してきたら、うん、もう都合いいことしか吹き込まへんよ、
うん、
じゃあもう勝手にうちのファンになってって洗脳できるけど、うん、あまりほら吹くとベイさんみたいに、うんうん、
バレる。
そう、古代広告みたいな。言ってたやんってなるから。
古代芸やからね。
そう、古代芸になっちゃうから。いつかなんかこうね、許してもらえなくなるから。うん、バレない嘘程度です。洗脳していかなか、うんうん、バレる嘘まで言っちゃったらあかんからね。うんうん、洗脳ってしやすいな。やっぱり、綺麗な人が
しやすい。
綺麗な人がしやすいんちゃう、やっぱり。だから、君みたいなお客さん来たら嫌や。
もう、それこそ、
うん、
仏教であれ、キリスト教であれ、
うん、
洗脳やからね。
まあね。だって血がワインになんねんで。
うん、
パン作れんねん。ポンって。
うん、パン屋やろ。
キリスト。
パン屋の親父。
キリストさんパン作れるか、パーンってこうやって言われてる。
そんなにキリストの能力を使ってまで作るもんかい、パンは。
パン。たぶんお腹すかへんよ。なんかパーンって出してる。
なんか T ボーンステーキとか出せよ。
いやいやいや、パンがいいね。パーンって言ってこう。
肉の方が腹持ちいいやろ。
腹持ちはいいかもしれんけど、やっぱり物殺さえね。小麦だけで作るか、パン。
栄養素が少なすぎる。
いやいやいや、ワインも出すから、ワインとパーンって。
アルコールとパンやろ。
そうそうそう。
全然栄養素ないやん。
いや、じゃあ、でも仏教やったら。
すぐらい入れようぜ。
でも仏教やったらお腹すくやん、食べられへん
精進料理、うん、でもあれ豆出てくるから。
あ、そうか、豆穀物だったらタイムにか、うん、あと何、
あとたくあんとか出てくる。
たくあんもあったらいいな、
うん、塩分も入って
る。塩分も、じゃあ仏教の方がいいな、うん、仏教仮装やしな、いいこと、疫病入らへん、仏教最高って言って。
でも精進料理でこう弟子たちをこう、うん、食わせながら、うん、 こう住所が結構行ってるっていうよ。
ああ、赤いな、スポーツカー乗ってるな、小田なんとかっておったもんな。
小田さん、
小田さんも。あの人もなんか乗り回したり、夜な夜な。
東京に生まれて、よかった
ーって言って、何してんだ、食べーって言ってたってことやろ。
小田さん。
小田さんな、悪い小田さんが。小田さんもな、ゲイ疑惑あったけど、ゲイじゃなかったってことやから。
やっぱすごいよ、ゲイって言ってたよ。
それな、すごいよ、ゲイって言ってたから。あんだけゲイゲイ言うた後にすぐ結婚したからね。うんいやー人は見かけによらんって言うから、
ね、アナルフィ
ーそうアナルすごいよ
アナルフィーっていうね
アナルフィー、うん、アナルフィーって言われたらなんかアナルに空気をふーって吹き込む感じがするよね
えんこんなゲイの話でも笑える社会であってほしいんやけどもね
そうやねこれをあんまり言ったらねまたゲイの人怒られるかもしれないからね、うん、
アナルフィーで
そうアナルフィーでアナルフィーってするよねでも肛門に息吹きかけるって言っても
うん、なんですか
いやいや
いきなりなん
いやアナルにフィーってしてるアナルフィー、うん、
それ気持ちいいのそれ
知らんいや知らんけどそれはまた向こうからしたら、うん、いや知らんだけでって言うかもしれんから、
ね、線の怖いね
そうやなだからいっぱい経験しといたらいいね
何を
エステとかも
エステ
うん一緒一緒だからアナルをフィーされるんもアナルの経験がないからアナルフィーされた時に新しい扉が開くかもしれない
知らん
がないエステとかも
知らんでいいそれも知らんでいい世界ちゃうの別に
だ下地下地、
うんうん、いやだって、そう性趣向に関しては、うん、ゼロっていう人いないじゃないですか男も女も好きじゃないという人あんまいないじゃないですか。
あ、そうやな。何かは好きやもんな、うん。
基本がまずあるから。
ああ、じゃあ大丈夫かな。うん、じゃあとりあえずは基本のルールに乗
っ取って。それを突き詰めた人がどっちもになる人はいるっていうのは分かるけどね。
そうやな。どっちもの良さがあるってことだよな。
どっちもの人は。
やっぱどっちもが最高なんちゃう？
あ、そう？
分からへんけど。
タモさんが昔、うん、赤塚不二夫の家に居候してて、うん、こんなに好きなんやったら、うんセックスできるんじゃないかって言ってやろうとしてみたことあったらしい、う
ん、おおタモさんチャレンジャーこの放送は全て妄想でできてるから
妄想でできてるよ、う
ん、とあの実在する人物たちをバカにしたり侮辱してるもんではないからね、
うん、白塗りのトランペットの人とかね
そう財布いっぱい取られる人とかねなんで情報こなしやねんいつも言うてもたいのに
ということでお相手はボート
肉が
お送りしました
ではでは